幽霊が墓場に出る。実に当たり前の話なのだが、幽霊は一体何のために出てきているのだろうか。愚者級 TRPG リスナー部第4話、墓場の幽霊。皆様、本日はよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい。というわけでですね、前回、シナリオ選択で選んでいただいたのは、墓場の幽霊という依頼でした。という受けたところからのスタートになります。
はい。
で、まあ、あれですね、キャラシーなんかは、更新する予定なんですけれども、なんか変更点があれば先に。
じゃあ、まあ、ティラーナさんが、新刊レベル5にしまして、この間話したシャープロを取りました。
なるほど。
はい。武器を、残属性で軽い。の属性を持った武器を生成するというやつです。一応これで魔法攻撃扱いにできますので、まあ何かしらの物理攻撃不可のやつが出ても対処できるようにはしました。
なるほど。素晴らしい。他には特にないですかね。まあ買い物します
。まあ、私、兄が一応石膏レベルと体術を上げまして、
なるほど。
回避を増やした感じですかね。
手堅い。いいことです。そして悪いことです。とりあえず、現状は、もう、あれですね、俺たちの花馬亭からのスタートになっておりますので。
はい。
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 で、依頼を受けましたよって、はい、はい、はい、なんでしょう。
はい。あ、GM に1個確認しときたいんですけど、はい、前あった、墓下の怪物でしたっけ？
はい、はい。
あれの顛末みたいなのを、リスナー、メインパーティーと同じぐらいまでは知ってても大丈夫ですか？
あ、いいですよ。調べればすぐわかりますから。だから今調べますって言えば、同じ情報を共有してもらっても構いません。
そう、一応、まあ、その辺の知ってるか知ってないかで考え方変わるかなとちょっと思ったので。
はいはい。了解です。
では一応、なんだっけ。地下墓地に行ったら何もいなくて、みたいな話は全部聞いてるっていうことで。
はいはいはい。で、依頼が取り下げになったっていう話は、
はい。
今聞きましたということでよろしいです。情報の共有していただいて構いません。
はい。
ありがとうございます。
さて、どうします？どうします？
はい。まあ、今回はね、ケビンさんのご希望の依頼なんで、ケビンさん主導で動いてもらいたいなって思うんですけど。
はい。ということで、どうしましょうか。
まあ、
主導と
は、まずね、まず動き方がわからないよね。
買い物などはしなくて大丈夫ですかね。
そうですね。まあ、とりあえず現場に向かうとして、なんか買っていきたいものとかある人います？
ああ、一応ゲームマスターから一応言っておきますけど、今現状で必要なものがわかるんだったら、もうシナリオやる必要ないです。
まあ、そうですね。一応、お花とか買っていけますかね。
ああ、なるほど。そういうのはいいですね。
はい。お花をじゃあ、ちょっと買っていきます。一応、お墓なんでね。
そうですね。まあ、そういう気遣いはとても大事でしょう。じゃあ、現金減らさなくて結構ですので、はい、どうかを支払ったという形にしておいてください。
はい。じゃあ、花を持って、向かいましょうか。
はい。
はい。
じゃあ、あれですね。ちょっと郊外の方に行きまして、まあ、見晴らしのいい他の、中腹にあります、依頼主である、墓守がいる、墓場にまで、無事到着しました。特に何事もなく。で、時間軸的には、翌日の方がいいですか？その、そちら側の都合でいいですけど。
まあ、一回昼間のうちに来たいですよね。
そうですね。
だから、翌日、そうですね。じゃあ翌日にしましょうか。
じゃあ翌日の真っ昼間ということで。
はい。
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 はい。では、そうですね。じゃあ、墓守が、出迎えてくれます。おー、来てくださっただか、って。ということは依頼を受けてもらうということでよろしいだかっていう。
そうであるな。
なんかいきなり偉そうなのである。
まだちょっとキャラが固まってないのかも。
その可能性はあるな。でも、オラ思うにそのキャラでいくと超辛いと思うでだ。まあそんなめたい話はいいだと思う。では、依頼を受けてもらったということだで、私はどうすればいいだか。
まずその、目撃した場所？
うん。
というかその、まあ、もし特定のお墓があるのであればそこを教えていただきたいんですけれど。
うん、その辺としかわからないだともうそれでもいいだか。
あ、そうですね。まあ、わかる限りのことを教えてもらえれば。
ああ、じゃあ、案内するだよ。昼間だから怖くねえだって。
はい。
と言って案内してくれます。そこはですね、前の魔人戦争において亡くなった、親衛隊と呼ばれる、 精鋭、あの、精鋭の騎士ですね、たちが、ね、眠る一角となっております。
精鋭隊、はい。
はい。騎士の上ですね。
はいはい。
うん、英語で言うと、ロイヤルガーズです。
はい。
ちなみに、魔人戦争って、ざっくり何年ぐらい前でした？
これはおそらく、終わったのが、10年ぐらい前かな。ざっくりだけど。
本当なんか、息子さんが亡くなられてるんで、こんなもんかなと。
結構長い間続いてる。
ああ、そうですね。
うん、戦争の期間が長い。終結したのは、ちょっと前だけど。
だから、
という認識で合ってるはず。まあ、これは本編準拠にしてるので、あの時に、魔人王を倒したメンツが、王になってたりするので、ほら、剣の、
う
ん、あれになってるから、
ね
まあ、そこを考えると、そんなに時間は経ってはいない。
何百年とかいう話では
ない。では全然ないです。で、銃も結構怪しいかもしれないというぐらいの。
ああ、じゃあ本
当に。ただ、戦乱の時代は長かったはずっていうのはちょっと認識してるので。
はいはい。
うん。
そうか。じゃあ、お孫さんは結構生まれてすぐ終戦にはなったのかな。
まあ、そうだね。だから終戦間際に、円強子の息子は死んなくなっていることになる。
うん。
だからやりきれないという部分があるんだけども。
なるほど。で、そのあたりの親衛隊さんが、眠っているお墓のあたり。
はい。あたり。に、まあ、白くぼーっとしたものが見えただよっていう。
は
い、
その時の状況っていうのをもう一度説明してもらえますかね。
ああ。特に何があったわけではないんだが、一応、まあ、ここに墓荒らしに来るようなやつっていうのはなかなかいないんだと思う。
はい。
それでも、見回りを兼ねて、この辺りを、月に一回ぐらいかな。
はい。
うん、見に来ることはあるだよ。
はい。
で、その夜、まあ、やっぱり夜でなきゃいけないだで、こうで夜に見回りに来るだと思う。そしたら、こう、ぼーっと白いものが浮かんでいて、見間違いかと思って目をこう、こうしてみたり、三度見ぐらいしてみたんだども、
はい。
やっぱりいると。
なるほど。
うん。
あれ割とかっつり見た。
襲われ、がっつり見ました。
はあ、
いなかったとか、白いシーツだったとか。
なるほど。
そんなものではなく。
ちなみに人型をしておったか？
あと、ぼーっとしてたんでわからないっていう。不確定名、うん、白い霧といっても。
ああ、本当に、うん、まあ、うちらが倒したゴーストも確かに白いもやかなスタートして
る。そうそうそうそう。
それは全く動いてはいなかった。
動い、ゆらゆらはしてるけど。
なるほど。同じ場所にいた。
うん。
ですかね。その場所ってのはちょっとはっきりわかりますかね。
はっきりはわからねえだよ。さすがにそのあたりまでしっかり見るぐらいだったらとっとと逃げるだよ。
なるほど。
うん。で、このあたりの話をしてみたら、その上司、その上役の人たちに、その管理してる、はい、あるから、そっから役人に連絡して、で、そしたら、円通行からお金を出て冒険に解決してもらいなさいというふうに、お金が出たというお話なんですよ。
うん。
何か夜な夜な声が聞こえるだとか、そういったことは。
ああ、怖くて全然ここには近づけてねえだよ、あれ以来。
なるほど。
それ以来見回りとかもしてない。
してねえだ。
なるほど。
ああ。
ちなみに、この辺りには民家等はないのか？
ない。
ない。
うん、とっても静かな丘です。この、もう、モーデルの街を一応見下ろせる形になってる、
うん、
丘の中腹にあると。
じゃあ、まあ、他に目撃者はいそうにないの。
ここってはなんか周り囲まれてたりするんですかね、陛下なんかで。
ああ、ただ、柵があるぐらい。
柵がある。はい、うん。入り口が一箇所。
一箇所。
一箇所。
うん。
なるほど。
で、ほら、ここで墓漏れが待ってて。
はい。
で、本日はどんなご用ですかみたいな話をして、はい、一応通すみたいな。
うん。
うん。で、ほら、掃除をするんだったら掃除用具も貸し出すし。
なるほど。
なんかドラクエでよくある、教会経由で行ける墓場みたいな。
うん、あ、そうそうそうそうそうそうそうそう、そんな感じだと思って。まあ乗り越えようと思えば余裕で乗り越えられるけど。
一応がっつり見てるみたいだから見間違いとかではなさそうね。そのどっか誰かのお墓とかが分かればちょっとそこにお花でも捧げようかなと思ったんですけど。
なるほど。
わかんないですね。
ちょっとイメージで確認したいんだが、光に照らされてっていう形なのか、それとも光が当たってないのにぼやーっと浮かんでたという形なのか。
あ、だから、ランタンで、白いもやが見えて、見間違いかなと思ってランタンで照らしてみただよ。
はい。
でも消えてないだよ。
で、
ランタン外すやんか。
うん。
やっぱ白いもやが見えるだよ。まあ、光ってる。薄く開く。
ランタン外しても見える。
見える。で、見間違いかなと思って二度目してみただよ。
うんうん、
やっぱりいるだよ。
うん。
うん。
じゃあ、一応その、だいたいその辺を観察してみましょうかね。
はい。じゃあ、観察で判定してみてください。ここは一応ね、どっちにしようかな。矢が意の扱いだから、のぼせでいいですよ。
じゃあ、のぼせ。
まあ、あんまりそれはね、あんまり、これはどちらを選ぶかは結構ゲームマスター次第なので。
じゃあ、ティラーナさん、知力集中が7なので、ノブセイレベル1で 2G6 プラス8で判定でございます。おっと、いい出目。65プラス8で19。
19ですか。では、まあ、墓碑というか、墓石が、いくつも並んでいるんですけれども、一つだけおかしな墓石があります。
おかしな墓石？
はい。ですね、墓碑名が書いてないんです。
なるほど。
他の、すべての墓石は、何々、何年に眠るっていう風に書いてあるんですよ。生まれと、その、没年が書いてあって、
うん、
名前が書いてあるんですけども、その、墓石だけは、墓碑名が刻まれていなくて、モーデナを守った騎士ここに眠るとしか書いてないです。
じゃあ、ちょっと墓森さんに聞いてみましょうか。墓森殿、この墓石だけ墓碑名がないようなのだが、どういうことだ？
ああ、それなんだか、実は俺もよく知らねえだよっていう話。
お
う。ただ、ここにも眠ってる人がいるっていうことだけは、その、仙人仕事を引き継いだ時に聞いただけども。う
んうん、扱いとしては、その、親衛隊の方々と同じ扱い。
同じ扱いになってる。
なるほど。
だから墓石なんかも全然、全く変わらない。その親衛隊の最初の墓石と変わらなくて。で、ここには確かに墓があるということを、今の墓守も知っている。だから、お手入れは欠かさないんだけど。
ちなみに、花が備えられてたりとかはしますか？
あ、しない。
しない。
うん。
誰かが墓参りに来ているだとかは。
他のところの親衛隊のところには、ポツポツもしかしたら花が見えるかもしれない。その、親族なんかがいるからね。
なるほど。
うん。ただ、この、墓碑名が刻まれてない墓石は、誰かが墓参りしたという形跡はない。っていうふうに証言してくれます。うん、墓守がね。
墓守さんは一応昼間は、まあ、常駐してる感じ。
常駐してる。
で、見回りするのが月一。
そう、月一の夜で一応見回りして。
夜月一の見回り、月一の見回りがあるのは夜だけ。
夜だけ。で、昼間も、例えば午前中とか時間が空いてるときは、この墓でお手入れをしたりする。草刈りとかね。
うん、うん、うん。
うん。
ここを管理してるのはどこかな？神殿とか、もしくは貴族。
あ、貴族だね。
なるほど。
で、一応、形式的には始皇神の、スタイル。
始皇神、はいはいはい。
始皇神神殿に聞けば何かわかるかな？
そうですね。まあ、叱るべきところに聞けば何かわかりそうではありますね。そのくらいの時間の余裕はあるかな。まあ、最終的には夜見てみる感じになるとは思うんだけど、思考心の新刊がいたような気がするな
ぁ。はい、はい、はい。
どうで、どうしましょう。
思考心。ちょっと神殿に行って、お話聞いてみましょうか。
皆さんよろしいでしょう
か。とりあえず他やることはないですかね、ここは。
まあ、とりあえずじゃあ、せっかくだし、おはが、その名前のないお墓のところに、じゃあお花を添えて。あまあ一応、じゃあ、お祈り的なことをしていきましょうか。
うん。なんか、はい、4人がそれぞれ別の流儀のお祈りをして
。そうだね。だって、それ流でしょ？で、
知識神がいまして、
知識神がいまして、知識神
がいて、
公益神がいる。まあ、この世界そんなに多分宗教戦争厳しくないから、宗教間のその、あれはないと思うから別に、全然、箱森さんも全然気にしないですけど、一応ここのスタイルは思考神ということで。うん、
はい。
なんでかっていうと、親衛隊に入るのに多くが大体思考心を進行するからという理由です。
なるほど。じゃあ、ケビンさんの温度でお参りしましょうか。
では、まあ、ナムさんということで。
ナムさん。
思考心ってそんな、あれだけは。まあ、いいでしょう。
じゃあ、神殿
の方。ナムさん、ナムさんってそれ、あれ眠さったっけ？まあいいだろう。そこを詳しく考えると、とても良くないことが起こりそうだ。よし。じゃあ、じゃあ、始皇神の神殿の方に移動させていただきます。
はい。
というわけで、始皇神の神殿です。今これもシティアドベンチャーチックなんで、ちょっと、場所移動はちゃっちゃ行きますよ。特に、はい、何もなければ。
じゃあ、ここはケビンさんにお任せしましょう。
はい。では、 神殿にもう戻ってきたっていうことですね。うん、
はい。
だからまあ、まあ、新館長さんというか、まあ、はい、ある程度位の高い人に話を聞いていきましょうか。
はいはい。じゃあ、自裁さんが取り扱ってくれます。
うん。
はい。いや、確かサーキットライダーのケビンさんでしたね。っていうことで。
そうです。
何か本神殿にご用でしょうかと。
うん、町の外れにある、その、墓に幽霊が出るということを聞きつけて、今、その解決に向かっているところであるが、その、なんて言ったらいいかな。その、幽霊が出るとされている墓、そこの墓に名が刻まれていないということで、何か詳しいことを知らないであろうかということを聞きに来たのである。
はあ、なるほど。そこの場所というのは、カクカクシカジカっていうとこですか？
そうですね。
はい。なるほど。ということは、そこに眠っている方たちは、親衛隊の方たちで間違いないですね。
そうですね。
はい。
ああ。そうですね。その話をするのであれば、私がする方がいいのか、それとも他の方に聞いた方がいいのか。
何か詳しい方の心当たりがある？
いえ、私自身がその方を存じ上げているわけではないので、話すときに私の主観がどうしても入ってしまうという。
なるほど。
はい。
まあ、一応参考にお聞きしたいですね。
はい。その方はですね、おそらくですが、先の魔人戦争にあたって、活躍されたあのピローニという。
ピローニ。
はい。親衛隊の方ではないかと思われます。
うん。
その方に関して詳しいお話なんかは？
そうですね。あまり良い噂がなかったものですから、私の口から言うのはどうかなと思うのですが。
はい。
そうですね。さっきの魔人戦争において、様々な英雄が出ました。で、その中に、親衛隊の上である、老親衛隊というものに、
うん、
除された方というのが何人もいらっしゃいます。
はい。
はい。ですが、ピローニという方は、もちろんその老親衛隊に入ることを目指していたんですが、入れなかったというふうには聞いております。で、そしてその理由が、この魔人戦争の戦いの中にあったというふうに、私は聞いているんですね。
はい。
そうですね。ここから、さっきの話はどう話したらいいものか。では、まずちょっとお聞きしたいんですけれども、魔人戦争について何かご存知なことってあります？
モーデナ公が活躍された戦争という話と、まあ、悪魔どもを退治して、人間たちが領土を広げていったというところぐらいかな。
なるほど。では、細かい歴史のことについては、あまりご存知でないということですね。
そこまでは詳しくないの。
なるほど。では、わかりました。あくまでも歴史の授業として、話すのであれば、私もやぶさかではございませんので。
はい。
はい。
よろしく。
魔人戦争の末期に当たるとなります。まあ、この当時は、末期といっても、その当時の人たちは全く末期であるかどうかわからなかった、その暗黒の長い時代が続いていた時代です。その時に活躍していた親衛隊の名前がジル。親衛隊長、そう、親衛隊長として、軍を引き、騎士たちを引き、モーデナ公の、領土を拡大していった英雄の一人です。
うん。
で、そこの自責についてのが、この先ほど話したピローニという人物になります。
うん。
はい。で、ジルとピローニはお互い、相争うような形で戦功を上げていき、ジルは、絶大な人気を誇っていた騎士で、以前、戦いのスタイルがですね、常に先陣を、担う闘将で、先陣に立って兵士を鼓舞し続けるという、スタイルの将軍だったものですから、兵士たちにものすごい、人気があって、その話は吟遊詩人によって伝えられたと聞いています。で、まあ、このまま行けば、老親衛隊入りは確実であろうというふうに、皆から言われていた人物です。
はい。
はい。で、では、なぜそのピローニが、老親衛隊入りができなかったかという話なんですが、実はですね、かつてあった戦いで、後に名付けられた戦いでは、ゾルダーの戦いという、決戦がありました。 これは、こちらの円通行側の騎士と、魔人軍が、ぶつかり合った。大きくぶつかり合った戦いで、ここら辺の歴史では名が残っています。
はい。
その時にですね、ジルは戦死を遂げてしまうんですが、
はい。
その時も、ジルとピローには、先人争いをしていて、取っ組み合いの寸前になったという話を聞いたことがあります。
なるほど。
はい。で、結局ジルは死んだんですが、どうやらその死亡原因が何らかの事故であったという事実があったらしいです。
ああ。
はい。だからその魔人との戦いの中で敗れたというよりは、事故で何らかのアクシデントにより魔人に撃たれてしまった。
うん、うん、うん。
というのがどうやら事実としてあるようです。で、そこからは、歴史の授業ではなく人の噂の話になるんですが、ピローニがジルを罠にかけて殺したのではないかという噂が広まってしまいました。
なるほど。
はい。
で、それに関してピローニはその口をつぐんでいた。
あ、
う、あ、ん。うん。ということがあり、事実かどうかはわかりませんが、ピローニがジルを殺したという認識の方が大きいはずです。皆さん、当時生きていた方から言えば。
なんともやりきれん話だの。
そして、まあ、歴史の授業に戻りますと、このゾルダの戦いにおいて第一戦功を挙げたのはピローニだったです。それによってピローニは遠征王から、褒美をいただいています。
ますますという感じだな。
そのピローニさんのお墓ということですよね。
おそらくそんで母姫が刻まれていないというのはそういうことではないかなと思います。
あ、なるほど。確定ではない。
はい。
なるほど。ちなみにそのピローニさんの最後というかそういったものは、
ああ、なるほど。ピローニさんの方ですか。これはですね、はい、ピローニさんは結局ここで、このゾルダの戦いで第一戦功を挙げて、延長校から次の戦の先陣をもちろん任じられるわけなんですが、
はい。
その時にですね、ピローニ自身も、事故によって落馬。
事故。
うん。
うん。によって落馬。その後にですね、大怪我を負いまして、リハビリを行っ、療養とリハビリ、その時は助かったので、
はい。
救出されて、リハビリと療養を行っていた最中に行方不明になったという風になったと聞いています。そのあたりは詳しくはわからないので、もし詳しく調べられたい場合は他のところを当たっていただく方がいいかと思います。
行方不明とな。
うん。
ピローニさんは、ご遺族とかはおられるんですかね。
すいません。そのあたりは情報がないとしか。
なるほど。
はい。何しろ、不名誉な噂であったがゆえに、ピローニ自身も、その、妻子や子供が、いたとは聞いていますが、隠したというふうに言われています。
なるほど。父様の情報か。
父のことは騎士に聞け、ということ。
まあ、近場で、そうなのはジャン君かな。知り合いだとしたら。
そのために、五一村まで行くの？
ジャン君は五一に定住してるわけではないと思うけど、どうなのかな。
どうなんですか、ね、詰め所かなんかに行けば聞けると思うんですけど。
じゃあ、詰め所に行きましょうか。他に何か神殿で聞きたいことあれば。
ジルの事故死の詳細っていうのは全然伝わってないんですかね。
何しろ壮絶な戦いだったもので、
まあ、討ち死にした結果というだけが残ったって感じか。
そうですね。
ただ、まあ、その先行争いをしていたというのは見られてます。
そう、事実で、それは多くの騎士がもう確認しているますし、前までも幾度もあったことなので。
まあ、混乱の中、戦死を遂げるという。
そう、混乱の中、何らかの事故が起きて、っていうのはその間違いないようです。
でござるか。
はい。
他に何か。ありますか。
あ、そうですね。まあ結局詳しくは吉様に聞いた方が
早いですね。
って感じです
かね。
じゃあ向かいましょうか。
詰め所の方へ。
あ、そうするとですね、実際の人たちとですね、地方神に仕えているおそらく神官であろう人たちがですね、肩をね、ぐわしっとつきましてですね、当地方神ではお布施をいただくことを全くこう、あれしていないのですが、いかがでしょうか。
ああ、そうだった。思考心ってそういうことでござった。
じゃあ、ケビンさんの懐から。
何枚持って、これ何枚持ってきます。
まあ、これ大体、どうですか、まあ、一人何枚とかそういう感じですかね。
まあ、一人一枚いただければ。
あ、じゃあ。
よかった。
お気持ちですので。
まあ、じゃあ、お気持ちとして。
お気持ちですので。
お気持ち。
まあね、まあ、思考神さんのね、神殿とはね、仲良くしていった方が何かと都合がいいでしょうからね。というわけで、じゃあ一枚払います。
はい。
う
ん、では、皆さん一枚ということで。
はい。
はい。
ね、チャリンチャリンチャリンと。
ヘビだけ3枚払います。
あ、そうだ。うん、さすが。経営のことは良いことです。素晴らしいことです。
私も思考神の神官の端くれであるから。
うん。いや、まあ、立派に神官だと思うんですけどね、と。では、あなたたちに思考神の格があらんことを、ということで、にっこりして、皆さんを送り出してくれます。では、騎士の詰め所になりますね。まあ、ここはちょっとフランクに役割させていただくので、まあ、本来だったらね、もうちょっとこう、厳格なあれがあるんですけども、ここには、愚者の迷宮というものがありまして、そこに行くとですね、大抵その詰め所が近いので。
ああ、なるほど、はい。知り合いのやつもいるわけだ。
うん。だから、ありますね、門営がいまして。いやいや、どうしたんだい？今日もまだ潜るのかい？
今日も潜りたいところだけど、ちょっと他に用事があってね。
はぁはぁはぁはぁ。どんな用事だい？
あれ、この騎士さんは何歳ぐらい？
この騎士はね、多分ね、30ちょい過ぎぐらい。
知ってるのかな？ピローニさんってご存知？
ピローニ？その名前を名も聞くのはえらく久しぶりなんだが、なんでそんなことを聞くんだい？ちょっと警戒されます。
警戒されちゃうか。まあ、そうですね。まあ、受けた依頼の話をして、それでそのお墓のことを調べていて、その話が出てきたんで、ちょっと騎士様に聞いてみようかなっていう感じで来たんですけど、で、もう全部喋っちゃいます。
全部喋っちゃうね。はいはい。はい、了解。なるほどな。まあ、あの人にはいい噂がないからな。
実際に会ったことはあるのか？
ないね。
うん。
あの頃俺は、だってスクワイアだったから、従者だったので。とてもじゃないけど、親衛隊なんて上も上。だって、しかもあの時は、だって、亡くなる寸前の時は、だって、親衛隊長なんだぜ。雲の上だって。
なるほどな。
ですよね、
うん。
詳しい人たちに話を聞くっていうのは、そんな簡単な話ではないですね。
当時から存命の人たちとかじゃない限りは、そうだな。俺の知り合いで、ジャンってやつがいるんだけど、そいつは結構その、なんだろう、昔の戦士なんかを研究してるっていう変わったやつだから、もしかしたら何か知ってるかもしれないね。
今、どの辺にいらっしゃいますかね。
もうすぐ帰ってくるんじゃないかな。
じゃあ、ちょっと待たせていただこうかしら。
はいはい。
待ってる間に潜っちゃう？
いや、潜ったら会えないじゃないか。何を言ってるんだっけ。
まあまあまあ、言ってみただけ。じゃあ待ちましょうか。
いや、しばらくするとですね、巡回から帰ってきたジャン君が、君たちを見つけます。いやいや、どうしました？こんなところに。潜るんですか？っていう。
まあ、実はカクカク近々でですね。
なるほど。そういう使い方をするのは非常にいいと思います。
はい。
それで、あなた方が聞きたいことというのは一体何でしょうか？
そうですね。まあ、その、噂の真相といいますか、まあ、そもそも、そのお墓に関しては、ジャンさんはご存知ですかね？その、
もちろん知ってますよ。これはもちろん、歴代親衛隊と歴代老親衛隊に関しては名前をそらんじるぐらいには知っておりますけれども。
じゃあ、普段のお墓は、ピローニさんのお墓。
あ、間違いないです。
間違いないですか。なるほど。
なるほど。
まあ、あとはその、ジルさんの事故に関して、どの程度ご存知ですかね？
そうですね。まあ、私もそこまで詳しいというか、その当時私もまだまだその、従者にもなってない時期ですから。
はい。
はい。聞いていた話というか、になってしまうんですが、やはり事故だったのではないかというのが真相かなと思います。
なるほど。あ、うん、どういった事故？
落馬事故ですね。
落馬。
はい。どうやら長いこと戦っていたときに、その、バグの痛みが激しくて、蔵が落ちてしまったという話を聞いたことがあります。
蔵が落ちた。なるほど。はい。その蔵が落ちたことが、ピローニさんのせいみたいに言われてるってことですかね。
そりゃ、蔵ですからね、なんぼ細工しようと思えば、いくらでも細工の仕様がある話じゃないですか。
なるほど。
トメグに切れ目を入れておくとかの。
そうそう。
ああ、でも完全に噂レベルね。
そうですね。噂レベルの話ですが、何しろそこにいた人たちも、戦場にいたので、常にジルを見ていたわけではないので。
まあ、おのおの戦う相手がおったじゃろうからな。
この通りです。
ピローニさんの演者みたいなものは。
ああ、残念ながらわかりませんね。
なるほど。
はい。とても風当たりが強かった上にですね、本人が弁明することなく、消息を絶ってしまったがゆえにですね。
ヒロイさんのお家みたいなものとかは残ってらっしゃらない？
残されてはいるんですが。
はい。
もう別の方が。
なるほど。
はい。
うん。では、ジルの方の演、ジル殿の方の演者はいらっしゃるのかな？
はい、いますよ。今、騎士として。
何かしら話を聞くことはできるかな？
どのような話を聞きたいかにもよるのですが、いや、私も取り継ぐ限り、その依頼で何を聞か、根掘り葉掘り聞かれて、私の責任されても非常に困るので、いや、本人にしてみれば、父親が死んだ話をしなくちゃならなくなるので、そのあたりはぜひとも、配慮していただきたいと思うんですが。
そうじゃのう。親族としてもやはりピローニを恨んでいるというような感じなのかな。その辺は旗から見てどんな感じかな。
そうですね。少なくともジルの奥様は、ピローニを憎んでいたように思います。それもなぜかというとですね、ピローニ自身がジルの葬式に参列してた時に、拒否されています。
なるほど。
はい。
なるほど。
直接息子さんに聞きに行っても何聞いていいかが正直わからん。
まあ、正直一番聞きたいのはピローニさんの言い分なんだけどね。まあ、
うん、
もしかしたら、その例がそうなら聞けるのかな。
ただ、行方不明なんだよな。10年前、行方不明で、怪我をしていたとはいえ、亡くなったとも、亡くなったのは確定なのか。墓自体はあるから。
そうだね。だから、行方不明という扱いになって、それはいい話ですね。炎蔵庫も探したそうなんで、捜索を出したそうなんですが、結局見つからなかったために、戦死の扱いを受けたそうです。
なるほど。
はい。
じゃあ、墓の下に、
死体はないです。
いるというわけではないの
か。ないです。
なるほど。
ただ、誰かを弔っているという意味で墓は存在しています。
なるほど。
はい。で、ピローニー、の名を刻むことで、その、いらぬ被害を食らうことを恐れた炎蔵公の配慮で、あの母姫が刻まれたというふうに聞いています。
墓にいたずらでもされたら叶わんか。
叶わんというより、ピローニ自身も実際に先行を挙げていることは確かで、親衛隊に入ることができ、なおかつ長になることができるだけの実力と実績があったっていうことは忘れてはならないと思うんですね。
なるほど。
うん、うん。一つ気になってるのが、ピローニのそのリハビリ中の行方不明って、リハビリなので誰か付き添ってたりみたいなのはなかったって、その辺は今伝わってるんでしょうか？
ああ、伝わってはいないですね。
ああ、それもわからぬでござるか。
はい、それもわかっていませんね。何しろここではなくて、少し遠いところに確か療養に行っていたという話は聞いたことがありますので。
はあ、はあ。
それはどの辺ですか、
ね、ちょっと思い出してみますね。ああ、ジャンセニア湖ですね。
やっぱり出てきたか。なんか、そんな予感はしたんで。なるほどね。ただ、今日行ってるわけにはいかないもんな、あっちは。
さすがにの。
何か心当たりでもあるんですか、ジャンセニア湖に。
いや、一度行ったことがあっての。
ほう、なるほど。なかなか風光明媚。風光明媚ではありますが、湖に魔物がいるせいで湖に入れないというお話が聞いたことがありますが、実際どうなんですかっていう。
実際私たちが行った時は入れなかったですね。
ああ、なるほど。あの当時はどうだったんですかね。そのあたりはわからないんですが。
ああ、なるほど。まさか、グ
ループ
リスト。いや、それはないか。
そうなぁ。さすがにこの状況でジャンセニア湖行くわけにはいかんしの
ぁ。まあ、もし仮に行くとしても、とりあえず今夜、現れるかどうかを見てみる方が多分先でしょうね。
確か。
それが毎晩出ているのか、定期的に何、そうそう、何らかのきっかけで出ているのか、待ったな、新刊に近頃何か、高森に近頃何か変なことはあったかと聞くのを忘れたの。それ以外に。
まあ、また戻ることには。
うん、そこでちょっと聞いてみたいな。
他に聞けることはないかな。
そうじゃのさすがにこのピローニの話をジル殿のご家族に聞きに行くのも まあ、辛いことになるじゃろうな。
うん。さあ、どうします？どうします？
実際、でも、そうか。野田さんあたりだったら面識ありそうだけど、年齢的に。
うん、50代だっけか。
うん。ああ、ムーア様は面識ありますよ。
そうですね。ここ市まで行くとなるとまた。
丸見までは歩いて1日か。
こいつ丸見か。まあ、とりあえず夜見てみるのが先か。
あ、そうだ。一つ確認しておきたいことがあるんだが、その魔人戦争には冒険者は参加していたのか、
うん、参加していたましても、もちろん。
そういうことは、いや、店の大将は何かご存知じゃないかな。
ああ、もちろんご存知でしょう。彼もまた英雄戦争に参戦して、功を積んだ方ですから。冒険者、もともと冒険者で、国の雇いっていう風になりたかった方たちから、騎士に任命された方ってのは何人もいらっしゃるので、あの当時は。
はい。
冒険者として常に動きたいという人と、魔人を倒してこの国に平和を戻したいという2者がいた場合、後者の方が騎士になりやすかったはずです。
じゃあそこに行って話を聞いてみるか。
そうですね、
当時を知るものとなると、
なるべくその、当時、直接面識のある人間の話を聞いたりね、人捨てじゃなくて、
まさかじゃ夜が来るまでまだもう少し時間がありそうじゃし、情報を集めてくるか。
はい。では、冒険者の宿に、俺たちの羽の手に戻ってまいりました。
大将殿はいるかな？という風に声かけます。
もちろんいるぜ、と言って奥の方で、大将、レベックさんが待っていますが。
実は、カクカクシカジカということで、この依頼を受けたんじゃが、その、騎士ピローニと、親衛隊騎士のピローニという方のことがちょっと気になっての、何か知ってることがあったら教えていただきたいんじゃが。
いや、知ってることって言ったら、語り始めると夜を越えて朝になるけど、それでもいい？
おっと。さすがにそれだと依頼ができない。
うん。だから、前も、クイズで言ったけど、情報はある程度絞ってやらないと意味がないぞ、聞くのは。何か知ってることをと言われたら、私にとって、その都合のいい話しかせんからな。聞き方はちゃんとしてみよう。
ピローニさんの関与が、どのように思っているか。どのように。
それは、ゾルダの戦いについてのことかな？
そうですね。
まあ、あれは事故だな。
で、大将殿もその場にはいたのかな？
いた。俺も冒険者としてそこで戦っていたから。間違いないと思う。というよりもな、ジルとピローニの性格を考えるに、相手を殺すまでどうこうという話ではないのだよ。
なるほど。
うん。ジルは、その先人で戦いたいというふうな思いと、あと民衆に、とても人気があったことも自分自身も分かっていたし、自分自身が英雄になるんだという気持ちで先人で戦っていた男で、でピローニは、実はジルに強く憧れていたことがあって、自分が、ジルの代わりをするから、ジルは一歩引いたところにいてくれという。
なるほどね。
うん。ところにあって、結局それが噛み合わずにだ。特命の寸前まで行ったっていうな。まあ、お互いがお互いの、ちゃんとしたその、あれが、主張があっての話だから、だから、その軍議で争いが起きても、戦そのものが、取りやめになるとかっていうようなことは起こらなかったんだよ。だって、君たちはみんなジルもピローにも信頼していたんだから。どっち派閥かってのはあったけどな、もちろん。
大将は、だからそのピローニさんはそういうことをするはずがない。
はずはないな。なぜならば、ゾルダの戦いが終わった後、ピローニはひどく落胆していたからな。
なるほど。となると、ちょっと気になってくるのはピローニさんの事故なんですけど、そこの噂で恨みに持った人間が何かしたみたいな話ってのはないんですかね。
ああ、ピローニの方が、例えばジル派の誰かとか、その、ジルを慕っていた誰かによって、ピローニが殺されたという話か。
はい。
そ
ういった噂は出てなかった。
ああ、出ちゃいなかったな。何しろ、その、療養に行くって言った後、帰ってこない。何かがあったら、その、知らせが来るはずなものがなくて、結局、あれ、ピローニはどうしたのかという。ところから使いを出してみたら、物気の殻だったと。その、いるはずの屋敷に。
ジャンセニアのどの辺か聞けばよかったな。大将は知ってます？
いや、俺はそこまでは知らない。
聞いてよかった。
うん。
ところで一つ聞きたいのであるが。
うん、何かな？
パエッタ殿というのは、そのジル殿の事故の当時、どこに、どのあたりに行ったとか、 そういったことは。
ああ、パエットか。パエットなら確か、あいつはどこにいたかな。あの時はまだ冒険者だったから、あの戦いそのものには参戦していたとは思うが、どこだったかまで俺も把握してねえな。
なるほど。
うん。
そうですね。まあ、当時まだその辺にちょっかいを出すような位置にはいなかったと思いますね。何かあったとしても。
まあ、まあ、犯人としてパエットを疑ってるんだったら、そんな実力のあるポジションではなかったし、そもそも近づけなかったと思うぜ。
そうですね。まだ全然差のある時期ですもんね。かなりの。うん、はい。
さっきから、とある歌が頭から離れなくて。
ほうほう。
私の地方で伝わるサウザンドウィンドと呼ばれる歌なのであるが。
うん。
それがもう、ちらついて仕方がないんだ。
うん、なるほど。
どんな歌なんですか？
ね、著作権にかかる可能性があるので、その辺はもう。
そうですね。
各自調べていただくという方向でよろしくお願いしますと、グレッグはなぜか頭を下げました。
私の呪文も危ないんだけどな、結構。
まあ、ワンフレーズは OK。
はい。まあ、そうね。ピローニさんが大体どんな人かっていうのが分かったぐらいかな。他に何か。はい、かな
ぁ。
まあ、何もないなら、じゃあ、墓場に戻りますか。
そうだな
ぁ。まあ、それからもう現れてるなら、現物見るのが一番早いっちゃ早いね。
まあなぁ。なんか話を聞いておると、なんか単純な幽霊というより、誰かの怨念のこもった生き霊とかのような気がしてならないな。例えばなんだが、先ほどのジルの奥さんであるとかの生き霊であった場合、倒してしまうと、ジルの奥さん倒れるんじゃないかという。
まあ倒してしまったというか、その霊が、
まあどういう動きになるか。
どういうものであるかわからないけれど、本当になっちゃうのは避けたいところですね。何らかの情報を得たいから。
状況がわからんからな。で、まあ、ピローニの遺体があの中にないとなると、ピローニがあそこに出る理由がわからん。なんせピローニはあそこに墓があることを知ってるのかどうかすら怪しいと思う。墓ができたのはピローニが行方不明になった後の話だろ？
確かにね。
ってなると、あそこに出るのはピローニの別のゆかりのものになるのかなというふうに考えてしまうな。
まあ、あれはジルさんとかね。
まあそのあたりは可能性としてあるかな。
どうなんじゃない？レイっていうのは、そこに遺体がなくても、そこに行くものかな。ちょっとその辺の察知能力がわからないんだけど。
まあ、正直会ってみてっていう話になってもおかしくないなぁとは思う。
まあ、とにかく戦闘になっちゃうのは避けたいんだよね。なんか、ならないように思いつく何かある人います？
だ
け出たとこ勝負になっちゃうんだけど。
わしら村長の家に入っていきなりこのゴブリンどもがーって襲われた記憶があるでね。
そうだね。村長の話をちゃんと聞いてあげられなかったこともちょっとね、心残りなんでね。
例えばですね。はい、で、まだ、ピローニア、ジルの容姿というのは全然伺ってござらん状態だろうか。
確かに。
ああ、確かに。容姿に関してはわからないね。
例えば、まあ、もやになったものが少し実像を結んだときに、本人が名乗らずとも、少し誰であるか判断がつけば、対処が変わってくるかなと思ったでござるよ。
大将殿、それぞれジル殿、ピローニ殿にはどこどこに傷があったみたいな、そういった容姿のところは何かわかるかな？
いや、口で説明してわかるんならいいんだけどよ。大抵こういうのってのはその絵じゃねえとわかんなくねえか。
まあ、さすがにな。
じゃあ、
まあ、目立つところに
分かった。じゃあ、 自分たちの容姿を今言葉で説明してみてくれ。それで大いに伝わるかどうかという話になるが。
まあ、可愛い、みたいな。
ほう、ほう、ほう。生き物要素は可愛いだけかっていう話になる。
ピローニさんはともかく、ジルさんクラスだったら、その肖像画なりなんなりどこかに残ってそうなもんですよね。
いや、残ってはいるだろうが、誰が肖像してるかという話になると、やはり貴族の館になってしまうからな。
ちょっとそれを探すとなると、
そうだな。よっぽど詳しいやつとかだったら、もしかしたらとは思うが。
ああ、知識神の神殿とかにそういった戦、歴史書みたいなものはないのかな。
ああ、知識神のところにあるのはあくまでも文字の羅列でしかないからな。
ああ。
わあ、さすがに肖像画までは乗っけれんか。
乗っけれんし、残さんよ。だって知識として必要なのは文章でってこと足りちゃうんだもん。
とりあえずその簡単に説明できるような特徴のある容姿ではないということですかね。
そうだな。だって、俺たちが、もし説明するのから、まず第一に出てくるのは性感なっていう風になってしまうから。
なるほど。
なるほど。
本人の名誉を称える形の説明になってしまうでござるな。
もちろんそうなってしまう。
なんか髪が寂しいことになってるとか、そういう。
そういうのはなかった。
なかった。
そもそも、若くして亡くなっているので。
まあ、そもそも、霊体が何歳の状態で出てくるかっていうのもわからないしね。
しかし、肖像画という話であれば、それこそ、ジル殿の方の、話であれば、ご自宅というか、ご親族のところに残っておらんでござろうか。
それは残ってるだろうさ。
なんと言って見せてもらうよ。
ま
あ、お墓で異変があることくらいは、単にお墓に遺品があるからそれを調べてる冒険者ってだけで、そうしてはもらえないですかね。まあ一応ジルさんも眠ってるお墓ですからね。
いや、ジルは眠ってないぞ。
え、眠ってない？
うん、ジルは眠っていないぞ。
ジルはそこの墓じゃないんですか？
そこの墓じゃないぜ。ジルは死後に、老神衛隊に除されて、
あ、じゃあもう一段上なんだ。
そう、一段上の墓にある。
あ、そうなんだ。
なるほど。
あの丘の、一番上のところにある墓っていうのが、その老神衛隊たちの墓になっているから。
なるほど。中腹と言ってよったの。
うん。
まあ、いいか。夜見ようか。
まあ、もし行くので、
何も思いつかない。
まあ、実際にその、ご自宅の方に伺ってみるということであれば、なんだろう、結局、お父様の、不名誉な部分を、少しでも何かこういう、例が出てきてるとかいう可能性があるので、そのあたりを解明して、真相に、近づきたいので、ご協力いただけないだろうかという、内訳話で、
それが、ピローニの方だったらそれで話が通じるんだろうが、ジルの方となると、ピローニの方の調査をしにジルのところに行くという話になるじゃな。恨んでいるところの調査、話を出
す。違うんですよっていうのはなかなか聞いてもらいにくいでござるな。
なかなか。
そしたら、冒険のことを、言わずに、ジャン殿の話し方やか、騎士殿にこういう、戦争の時のものすごい、功績を挙げた、騎士が いらっしゃったということで、当時の、お姿がどういったものか、こちらに肖像画などござらんだろうかっていうような、冒険の受注したものは伏せた状態で伺うことはできぬでござろうか。
まあ、かなり、ご高名な騎士様のお宅ですからね。
なかなか冒険者がふらりと言って見せてはもらえ
ない
。
特に理由もなくって感じになっちゃいます
ね。まあ、あと、うちのパーティーには思考心がいるで、嘘に近いことを言うのはどうなんじゃろうな。
おっと。
思考心感がいると。
はい、ん嘘も方便と申しましてな。
そうそうそう。嘘を言わないように言えばいいんだけどね、そういうのは。それはそれとして、まあ、行ってみます？
どちらに？
ジルさんのお宅。まあ、でも、 そもそも、ジャン君に話を通してもらう時点で通らないか、今の感じだと。
恨んでる相手の話を聞きに行くっていうのはちょっとなぁ。恨んでる、あ、まあ、恨んでる人の、人に関連してジルさんの話を聞きに行くっていうのはちょっと難しそうな気がするなぁと思っちゃう。
今、何時ぐらいですかね。
今、そうだな。まあ、4時ぐらいと考えてください。
そろそろ暗くなってくるかな。
この時期だとそろそろ暗くなるの。
真っ暗になる前に一旦、墓守殿に伺ってないことを聞いてから夜に入った方が。
他に 何も思いつかなければ、それでいいんじゃないかな。
ですね。
では、丘の中腹、に行きまして、墓守が、まあ、待っております。もうそろそろ仕事が終わって帰ろうかなという。
はい。あれ、なんか聞きたいって人いなかったし、さっき誰か。
その幽霊が見え始めた、その近辺で何か、特に不可思議な出来事、まあ誰かが来ただとか、そういったことは、今普段と変わった出来事はあったかっていうことは確認したい。
いや、なかっただよ。その変わったことってのは、その変わったことがどのくらい変わったことかにもよるだろ
う。例えばなんだが、まあ普段見慣れるものが墓参りに来ていただとか、それこそ、ちょっと気になっていたのが、あれなんじゃよ。少し前に墓嵐があったじゃろう、他の墓地で。
いや、わしゃ知らんだけど。
ああ、そうか。まあ、郊外にある別の墓地で、死体が掘り起こされるみたいなことがあってな。なんかそっちの方の関連も若干疑ってしまってな。誰かが下見に来てたとか、そういったことがあって、そういうものが誘発されたっていうふうに考え、っていう考えもちょっとあったもので、何か、そういうものがないかなというところが気になる。誰かが下見に来ていた。
いや、下見をするも何も、だってここに眠ってるのはだって、死体だけだで、ね。こいつなんだが。
そういえば特にお墓に関しては何かいじられてるとかそういった形跡は残ってなかった、
ね。ああ、それだったら一番最初に言うだよ。依頼の時に書いておくだ。さすがにそれは書いておくだよ。
じゃあ、墓はとりあえず荒らされてはないようだと。はい。
ジル殿の墓というものは、どちらの方に？
ああ、ここ、丘に上がって、ちょっとカーブがきついだども、そこを登ったところにある、もっと立派な墓があるだよ。
そのジル殿の墓が荒らされたりだとか、お供え物
は。そんなことは、そんなことはないだし、お供え物は不定期だけどあるだよ。
なるほど。
まあ、あれだとよ、ちょっとめたい話になるだとも、十何年前に亡くなった、その、アイドル、その男の関係なくアイドル。が、に対して墓参りするファンの人っているでしょ？
いますね。
特に人望厚かったようですしね。
そうそうそう。で、物語のほら、中心人物になったこともある人だし、未だに語り継がれてるタイプの話だから。
じゃあ、どうします？夜まで時間飛ばしますか？
そうですね。
昼間のうちに、出てなくても、その墓の方は特に見る必要はないでござるかな。老神衛隊の方な。
ジルさんの方の墓？
はい。
ここからそこへ行って、時間的にはどんな？
あ、全然
暗くなる。
時間はかかんないよ、そんなに。
じゃあパパッと行っちゃいましょうか。とりあえず、得られる情報は得ておきましょう。
じゃあ、じゃあ、わしゃ帰るだで、一応この合鍵っていうかその、鍵はないんだけど、扉だけ閉めるようにしといてほしいだって。赤の入り口のそのあれがあるので、そこだけ閉めるようにしてほしい。で、老神衛隊の方の墓はもうオープンなんで。
うん。
なるほど。
全く問題ないと思うだ。
じゃあ、向こうで墓守さんがいるんですかね。
ごめん、墓守さんに最後一つ聞きたいことが。見たのって大体どれぐらい、夜更けなのか、夕方なのか、夜中なの。
見回りをするだからもちろん8時か9時ぐらいの話だ。現代感覚で言えば。
じゃあ、それに間に合えばかな。じゃあ、行きましょうか。
はい。そうですね。ではですね、じゃあ、ちょっと急なカーブをこう、ぐーっと登っていきますと、モードの街を本当に一望できる丘の頂上に行きます。そこにはですね、大きな木があり、たもとには、いくつかの豪奢な、墓石が並んでいます。
で、ジルさんの墓石は探せば、
もうすぐわかります。
あ、やっぱり観察の物性ですかね。
いや、ここはもうなくてもいいよ。何を調べたいかにもよるけど。
まあ、わか、何をか。
うん、何を調べたいかにもよる。
まあ、ざっくりわか、見てみましょうか。
あ、はい。
はい。
じゃあ、ジルのフルネームが書いてあって、生物が書いてあって、没後、生前の先行を鑑み、老神炎体に除するものとする炎つよっていうふうに書かれています。
なるほど。
うん。
特に、まあ、当然、その、荒らされた形跡なんかはないですよね。
ないです。
まあ、見た感じだとそんな感じだけど、どうですか、皆さん。お墓いくつ、そんなに数あるわけじゃないですね。
あ、もちろん。だって老子延滞になった人間っていうのは、限られてますから。
なるほど。
まあ、他のお墓も特に異変はない。
ないです。
うん、
で立派ですし、特に手入れされています。
ここから、その、先ほどのお墓ってのは見えます。
そうですね。位置的に見えないこともないですね。
なるほど。
誰かお参りされたような形跡が特に調べなくても分かるような状態でござるか。
はい、もちろんです。
それが最近のものかとか、誰が備えたのかっていうのは調べても分かるようなあれではないですよね。
それは、仮想研の女でも無理だと思うので。
はい。あとなんか見れることがあるかな。
大きな木というのが少し。
なるほど。
になる。
まあ、この辺りでは、まあ、意味があるというか分かんないですけど、オリーブの木が売られています。
うん。この前、木に襲われちゃったんで。
はあ、なるほどね。
トラウマが。
もういや。
気絶のトラウマが。
いや、でもまあ、一応この辺りの風習としては、その、オリーブの木というのは一応聖なる木として扱われていますので。
はい、ですね。
はい。鎮魂の意味を、まあ、やはり表すものではないかなと。機敏の知識はそう語ってくれます。
なる。
うん。
まあ、パッと見気になるところはないってことですよね。
そうですね。うん、私はこの判定の必要を感じませんとしか言いようがないですね。
唐突だけど、魔力的な観察みたいなことをする理由も特にはないんだけど、他に思いつかないから、なんか、
やるならピローニの方かなって思っちゃう。
あ、そう、ね、そっちもちょっと考えたんだけど。
誰かが呪いのやつポッとしたりとかしたら。
こっちでやることは。
ちょっとめたいけど、GM が判定いらないって言ったからないんじゃないかなって。
なんかどこでこんな感じになっちゃってないの大丈夫まあ、ここ進めたイオリさん何か。
はい。進めておいてなんですが、特に思いつけないので、もう大丈夫です。
見るべきものは、ないか。
あとはもう実際に会ってみてかな、というふうに思ってしまうな。話せるんだったらそいつから情報聞けるし、話せなくて戦闘になったら、まあやばいけど、最悪、逃げる。別に何か今被害があるわけじゃないからな。ということを毎日出てくるのかどうかだけでも確認はしたい。夜な夜なのか今日待って出ないの。
そうですね。まあ、じゃあ、ここはもういいのかな
と私は思っちゃう。
よろしいですか？
はい。
じゃあ時間を飛ばしますよ。
何かあるんじゃないか。
時間を飛ばしますよ。
何も思いつかねえ。はい。時間を飛ばすにしても、じゃあ、とりあえず、元の墓地に戻ってっていう感じですよね。
まあ、それはもちろん。はい。
はい。じゃあ、親衛隊たちのお墓にこう戻ってまいりまして、夜が更けてまいりました。では、暗くなって、完全に日が沈み、月が、カカを照らすときに、白いもやが、ふわふわふわっと出てきまして、墓碑名がない、その墓石のところにですね、ふわふわっとこう、白くて光る物体がいます。います。
うん。います。
はい。
どう
これは、なんか、まず、怪物知識的なものは、遠目の時点で触れますか？
そう。怪物知識。
まあ、どうぞ。ただ、その場合、 そうですね、近づく必要があるので戦闘に入った場合は奇襲を食らうことになりますが、う
ん、なるほど、
そしたらじゃあここからじゃあ無理ってことですね、
はい、
まあもうなるべくその戦闘になる可能性を下げたいので、まあ皆さんもう手ぶらで行くってのはどうですかね。
ああ、光線の意思なしというふうに、ね、
まあそれくらいしか思いつかないんで、え、まあやばかったらほら私のあれがあるから、
うん、まあそうじゃな、
まあ、なるべく刺激しないようにゆっくりと非武装で近づいてみましょうか、というのが私の案ですが、皆さんどうですか。何かあれば。
非武装ってのはごめん、どこまでの非武装、袋の中に全部突っ込む感じ、
まあ、できる限り、なったらもう武器置いてってみたいな、まあ、とにかく会話ができるなら会話がしたいところなんですよね。
まず全員で行く、
まあ、なったら私一人で行ってもいいんですけど、非武装で。
確かにもしものことがあったらいけないから、
もしものときは、もしものときはどうせ私のあれで逃げるんで、あれですけど。
いや、そうなんです。災害となると。
ああ、そうだね。まあ一応脱出っていう呪文があるから、それさえ使えれば一応戦闘離脱は可能。ただし、うん、ケビンが、言ってるように、魔法を封じられてしまった場合は、
確かになんかそれで最近苦い思いをしたような気がするわ。そんな
気がするから、ちょっと。
なるほど。
もし、非武装で行くとしても、誰か少人数で。
うんうん。一人はちょっと危ないでござるな。
はい、この中で一番防御力高い人を。
じゃあ、ケビンさん行きましょうか。ほら、やっぱり思考心の瞬間が一緒にいた方がさ、いいかもしれないし。
そうであるな。
まあじゃあそのでっかいのをちょっと置いていきましょうか。
じゃあイオリとティラーノは後ろの方でそっちの様子を見てみます。あ、ちなみに今月明かりで周り照らされてる感じです。
はい、
一応そんな視界的には問題なしということでよろしいですか。
いや、もちろん何かいれば私自身がちゃんと言いますので。
わかりました。
何か隠れていない限りは。
一応じゃあざっくり周り観察だけしましょうか。
まあどうぞ。
まあ私の方でいいですかね。微妙。16ですね。
16ですか。特に異常は感じませんでした。
まあ、行きましょうか。じゃあ、ケミさん。
はい。
じゃあ、まあ、そんな感じで、非武装で、じゃあ、ゆっくり近づいてみます。
はい。するとですね、モヤは、うっさらと人のような影が見えるんですけども、定かではありません。
うん。
なるほど。こっちを見ていたりはしない。
しないです。
なるほど。
視線を感じるとかっていうことはないですね。
男性っぽいですか、女性っぽいですか。
男性ですね。なぜかというと声を発しているからです。
声。
はい。
じゃあ聞き耳を。
はいはい。じゃあバーニーとケビンだけ聞こえますね、現状では。
はい。
はい。じゃあ言います。こういうセリフを言っています。
はい。
モーデナに多くの危機が迫っている。私を止めてくれ。モーデナに多くの危機が迫っている。私を止めてくれ。モーデナに多くの危機が迫っている。私を止めてくれ。
なるほどね。
ということを繰り返し言ってます。
これ会話できるかな。
ちなみに目線はどっち？
いや、だから目線感じない。
ああ、そっか。
墓に向けて言ってるわけではない。
ない。
なるほど。誰向けに言ってるんだ。ケビンさん。ケビンさん。
はい。
なんで？あれ、ケミさんどこ行っちゃった？ケミさん。
はいはい。もし。
どう思います？話、できると思います。
一応、話しかけてみるのも一つの手かと。
そうですね。まあ、新刊さんが話しかけた方が、ひょっとしたら、無難かなって思うんですけど。
では、私が話しかけてみよう。
まあ、穏やかにね。なるべく。
ということで、その、霊に向かって話しかけてみようと思います。
はいはい、どうぞ。
すみませんが、何かお困りごとでしょうか？と聞いてみます。
はい。だと反応が変わりませんね。モーデナに多くの危機が迫っている。 私を止めてくれ。
なるほど。まあ、今結構近づいてる。
うん、近づいてる。でも、もう、一般的に話す距離にはいると思って、少なくともケビンは。
はいはいはい。
1メートル圏内にはいる。
墓石の周りに何か、異変というか。
ああ、それは感じないね。
いや、墓石に何かしらの魔力的反応があるとか。
ああ、それはね、さっきのバーニーの判定で別に見てもらっても構わないんだけど、墓石に特に魔力的な波動は感じない。
うん。
熱線は定まってない。
定まってない。
なるほど。何を見てるわけでもない。ここから何を汲み取ればいいんだ。うん、一応、私も話しかけて言いましょうか。近づいて。まあ、新幹線でダメじゃあんまり意味ないかもしれないけど。こんばんは。って感じで。
はい。特に反応はなく、同じ言葉を繰り返しています。
じゃあちょっと、どうしようかな。
触れてみると。
二人を呼びましょうか。
武装していっちゃっていいの？
危ないかな。刺激しちゃうかな。この状態で何かできるか。
まあ、ゲーム的に考えると、キーワードか何かを言うと反応が返ってくるんじゃないかなっていう。
キーワード、
うん、例えば人の名前、それこそ、私は誰っていうところを。
うんうん。まだ、名前を尋ねておらんでござるな。
あと、ピローニとかも、いう、ジルとか単語を出してないんで、まだ。
もうそのまま、ピローニさんって呼びかけてみましょうか。じゃあ。
はい。んです。はい、そうするとですね、反応があります。
お、やっぱり。
ピローニ、ピローニ、ピローニ。
あ、それだけ。
それは、私の名前だ。
お。ピローニさん、ピローニさんは、何か伝えたいことが、あるんですか？
モーデナに多くの危機が迫っている。私を止めてくれ。
あ、なるほど。どうしたらいいんでしょう？
あなた今どこにいるって聞いてみてもらっていいですか？
ユルイさんは今どこにいらっしゃるんですかね？
今私はここにいる。
ですよね。ユルイさんは
ここにいない。
はい。あ、なるほど。ユルイさんのお体は今どちらに？
モーデナに多くの危機が迫っている。
うん、
私を止めてくれ。
うわぁ。
あ
テレパシー送って。
なんで、ピローニーが生きてて、ピローニーの体がこっちに向かってるっていうのがまず考えられますっていうのと、で、ピローニーの、まあ、言っちゃえば、正常な方の精神体がこっちに飛んできてて、ピローニーの体が何者かに乗っ取られてるとか、っていうのが考えられて、なんか最近デモニックって聞いたことあるなっていうのがちょっと今頭に思い浮かんでます。
ピローニさんに何があったんですかって聞いてみます。
ああ、それはですね、全く変わらない反応が変わりません。
他に何かワードがある。
止める方法は
聞いて聞いて。
ピローニ殿、その危機が迫っているということが、止めてくれ、どうやって止めればいいのであるか。
私を倒してくれ。
なるほど。どこに行けば倒せますかね。
わからない。だが、ここにいれば、おそらく。
なるほど。
何かが来るってことかな。
ピルさんお一人ですか？
反応は返ってこない。
どれくらい待ってたら来ますかね。
特に反応は返ってこないね。
こういうのは多分ダメなんだよね。
近づいてきてるか。
倒す方法を教えてください。
無謀。
普通にしばけばいいんじゃない？
まあ、A はこっちにいるものね。
物
理的なものが来るか。
まず窃盗準備を。
そうね。で、まあ、俺ら、まだ何も、なんか話しとるくらいで聞いてるだけだから、
うん。まあ、じゃあ、一旦戻って、報告する程度相談しましょうか。
はい、ね。
というわけで、まあ、こんな感じなんだけど。
やはりあれはピローニ殿なのか。
まあ、ただ、ほぼほぼ何も分かってない。ね。
まあ、でも、ここにいれば、向こうからやってくるんじゃろう、おそらく。 あの霊体の方が言う話としては。正直どこに行っていいかの見当もついてない以上、ここで待つしかないんじゃないか。
うん、ちょっともう一回パパッとペローニさんの方に近づいて、キキってのはあなたのことですかって聞いてみます。
返事がない、ただの霊体だよ。あ、返事があった。
いやー、まあ、ピローニさんが本丸なのかどうかなんだよね。
ごめんなさい。本丸っていうのは、
いや、危機っていう、モーデラに危機が迫ってる。その危機が、単にピローニさん単体を指すものなのか。
確かに。多くの危機と言っているかな。
他のワードは別に投げかけなくていいっすよね。
あと、ジルとか。
ジルとか。
話してないのは。
まあ、それがきっかけでなんか、ぐわーってくるのが怖くて多分抑えてあったと思うんで、
ね、ござるが。ジルの方、でもな、ピローニがジルを恨む理由がないんだよな。
まあ、本人から、その頃のあらましのどっか一部分でも聞けないかと思ったでござるが。
まあ、ちょっと、じゃあ、もう、とりあえず、大丈夫そうだから、ピオリさん行ってみる。まあ、私も一緒に行くから。
はいはいはい、
はい。じゃあちょっと聞いてみて。
じゃあ、二人で行く感じで。
そうですね。
うんうん。じゃあ、迫っているっていう話なので、一応周囲の警戒だけはお二人頼むでござるよって言って、二人で行きますかね。で、ピローニ殿に、その、ジル殿の話を伺ったでござるが、なんて言おう。一体、戦争の際に何があったでござるかと。
なるほど。
ジル。そう。私はあの男に憧れていた。ずーっと憧れていた。先人に立ち、魔人を打ち払い、そして民衆たちからも支持を得、英雄視されていたあの男に常に憧れていたのだ。私は、あの男になりたくて、体を鍛え、戦技を積み、戦功を積み重ね、ついに並び立つ存在となり得た。だがあの時、ジルは死んでしまった。そして再び、奴らが来る。私にはわかる。忌まわしいあいつらがまた来ているのだ。というとスンっていう感じでまだまだ戻っちゃうんだけど。
ジルさんは、あいつらとは戦わないんですか？
ジルさん？
ジルさんじゃないや。ヒロネさんは。
ヒロニさん。
はい。もう反応ないっす。
ないか。じゃあ、他に聞きたいことある？なければ戻ります。
ピローニ、ここにいるけど、ここにいないの意味は、やっぱ、ピローニ自体は生きてんのかな。
まあ、そうですね。ピローニさんに何があったかを考えるにも情報が足りない。
行方不明のこと聞いてみる。ジャンセニア、これ何があったか。
ああ、実際に。
そう、行ったり来たりしてるけど、もうこのまま4人で行っちゃおうか。
うん、もう4人でいいと思う。
じゃあ
4人で行け、話してる人以外は全員警戒してる感じ。
うん、うん、うん。
また来たよ、ウェーイっつって、ピローニさん。
モーダに多くの危機が迫っている。私を止めてくれ。
一体ジャンセニア、これ何があったのだ？なぜお主は行方不明という風になった？
ジャンセニア？そう。あそこで私たちは療養していたはずだ。なぜ？私の妻と娘たちはどうなった？私はなぜ死んだ？なぜ？ジャンセニア湖、療養。そう。私はどこかへ行って殺された。と言ってスンってやとまだ戻っています。うん。
さて、昔の。さて。
まあ、とりあえずそのミニジャンセニア湖の方面で何かがあった。
うん、
この墓場ってのはモーデナからどの方角にあるんですかね？
確かこの説明では東の方だね。
東か。いや、もし来るとしたら、だって、西から？
まあ、ジャンセニアの位置は西かな？
モーデナに迫っているんで、それを止めなきゃいけないなら、モーデナの西？いや、でもここでいればって言ってたもんね。
うん。っていうのとね、 あとなんだろうな、キーワードとして取り逃してるのがあるのかなっていうのが。
うんうん。ここで投げかけられない状態っていうか。
単純に療養した村の名前。
ああ。
で、トラブ、カイセリ、アレッポ、あと、なんだっけ。
アレッポじゃない。
まずアレッポ。
やっぱ、とりあえず、ああ、でも、裏の名前を言わないと反応しないか。
そうだね。だから、ひたすら、投げかけるって形になるけど。
一個ずつ投げかけていく。
だから、お主は一体どこの村にいたのだ？アレッポ村か？それとも、トラブ、カイセリ？
あれ？お、あれ？かすかに記憶にある名前だ。あの時私は招待を受けて。
招待？
で、スンとなっています、また。
お城ですかね？
お城、どっちだろうね。
お城に行ったんですか？
お城かな？カロンさんかな？
ノーリアクション。
そうだ。城だ。
お、
城か。
だろうな。なるほど
ね、私は城に招待され、そこで殺された。
城にどうやって行ったのだ。あそこには橋などなかっただろう。
すん。
その頃はあったの。
すん。
あれ、橋がなくなったのいつ頃とか言ってましたっけ。
言ってないよ。
言ってないですね。で、その頃はまだあった可能性がある。なるほど。
いつ死んだかが分かってないのがちょっと怖くてさ、この間さ、街道のカード持ってた人いたじゃん。
はいはいはいはい。
あれ、ね、湖も横断できるんですよ。
そこはちょっと気にはなってたんだけど、そこを気にするのもキャラ的におかしいからね。
あ
そこまで売れはしなかったんだけど、
あ
のカードが迫れる状態と思っていたんですよね。
いや、GM がわざわざあの時に湖にもは湖も渡れるって言ったのがね、気にはなってたんだよね。
なんだけど。そこまでね、私たちあの人も気にする理由がないからね。
うんうんうん。
まあ、それはそれとして、なるほど。
なんで橋などなかっただろうっていうのはそういうことなんだけど。
いや、だから結局、城に、
招待されたんでしょ？
いや、城にいる何かを、倒したんじゃないのっていうあたりを私たちが考えるのはおかしいので。
うん、城に何か、まあ、城に何かがいるっていうのは、俺らは、俺とバーニーは気づけてもいいかもしれんけど。
そう、いや、で、まあ、彼女のこと。
正体、うん、正、あ、そっちの彼女には繋がらんけど、正体か、城に正体か。
シンプルに。
無知を見せても何も起きないですよね。
攻撃されるって思わないかな、大丈夫かな。
これに見覚えはないかってやってみる。
じゃあ、チラ見せ しながら。どう？これ、これ。
すん。
こいつが欲しかった
すん。すん。すん。すんって言われて。
あ、とりあえず。
もう、もうめんどさいから、いちいちセリフ繰り返すのめんどさいから、すんって。
なるほどね。まあ、なんとなくは分かってきたけれども、じゃあ、それで私たちがこれからどうするっていう話なんだよね。
うん。だから結局来るやつを迎え撃つしかないんじゃねえかっていうのが話になっちゃって。だから情報として、あとはだから城に何かしらあったっていうことと、で、俺らの知ってる知識としては、城には少なくとも橋がかかってなくて、招待されたって言っても行けるような方法なんかない。魔物がいるから、船出せるわけでもないし、っていうところまでしか想像ができない。で、新たに最近橋がかかったっていうんだったら話は変わるけど、そこに関してはスンってされちゃったから、わからない。あとはカロンさんの名前を出してみるかぐらいだけど、カロンさんは関係、さっき話して関係なさそうだったしな。
まあ、一応カロンさんの名前だけ言ってみて反応があるか。
うん。カロンという名前に心当たりはあるか？
カロン？カロン？私？案内役？スンってなります。
で、城に行けそうな方法っていうのが、神殿からの地下道。ぐらいしか、とりあえず、橋がかかってないんだったら思い当たらない。
いやー、ちょっとこれどうなんだろう。まあ、プレイヤーとして、キャラとしてあんまり考えないかもしれないけど、カロンさんが、 ただものじゃないとしたら、何らかの渡す手段があるのかも。
そうなんだよね。
迎え撃つ、例えばそのさっきのね、ピロンさんがジルに憧れて、いっぱいね、先導して戦いたかったっていう思いをね、もし利用されて、何らかの形で来るとしたら、ちょっと一人じゃないかもね。いっぱい来るかもね。
まあ多くの地って言ってるのもあるしね。
これ、さ、正直全然、まあここで待っていればその、来るっていう話なんだけど、敵の規模が全然見えてこないんだよね。これ私たちだけで対処できるものだと思う。
来てみないとわからん。
このままここで迎え撃つ。
かといってどうする？
まあ、でもこの話だけで何かを。
この話だけで動かせるかっていう話。
私たちじゃ難しいか。
まあ少なくとも我らも一応、制御等級の冒険法は、我らが見聞きしたことであれば、何かしらのアクションはあるかもしれんが、少なくとも現状だと我らとしても確証がない。
確かに。この話だけではちょっと
思っていけない。せめて戦って、ま、下手して回想するなり、した後で話をするなら話は別だと、具体的な話ができるかな。
ここに、は何しに来ると思う？
それなぁ。ジルの方に行くんだったらまだわからんでもないしっていうのと、あと、ここの親衛隊を引き連れに来るんかなっていうのは。
まあ、確かにそれはあるかも。
で、軍勢を増やして、もう出ないや
と。そうそう。
そしたら、ここに入れない方がいいでしょうね。迎え撃つとして。
ただどこから来るかがわからん。
そうね。もう出なと、チャンセニアの間にこの墓地があったならなんとなく方角わかるかなって思ったんだけど。
モーダの反対側になる。
単純にモーダの反対側を見ていればいいのか。
あとは何かキーワードがまだ足らんか。あとはゾルダーの戦いぐらいしか。ゾ
ルダーの。行ってみましょう。
でもなぁ。ごめん、ゾルダーの戦いに結びつけれる質問が思いつかない。
もうワードで反応するから単語でいいんじゃない？ないかな。
な
もしくは、例えばその、上の墓場で、見張ってる
下張ってるわけ。
ここで迎え撃つか、ここの外で迎え撃つか、ぐらいじゃない？迎え撃つとしたら。
なんで、そこそサンクチュアリでも張ってりゃ話は別だけど、ここ以外で迎え撃つっていう選択肢が取れるかどうかが怪しいのね。どっから来るか分かんないっていう状態だから。
結局ここで待つしかないか。まあ、なんかまあ、手遅れになってもあれだから、ここで待つか。大丈夫？他に何かやっておきたいこと、この世に未練の残ることはないかしら。
このように未練は腐ることあるぞ。とりあえずはそうじゃの。呪文使うにしても相手見てからやりたいしの。ここで竜河兵出しても呪文の無駄打ちになりそうじゃ。
あと聞けることないよな。
なければ時間を飛ばしますが。
マリン軍で名前知ってるのなんていないしね。
そうだね。デーモンの話、そうなんだよな。奴らとは何も、奴らとは何者だって言ってもスンってされそうな気がする。
スン。
だよね。
これまだなんかね、なんかワードがある気はするんですよね。
まあ強制的に進んでないってことは多分そういうことだろうなっていう気がするんだけど。
まあ、そうね、これは別に 100% 全部聞かなきゃならないというわけじゃなくて、気がいいところでやめてもらえば、時間経過によるイベント発生が待ってますよと。言っておきましょうか。
まあ、あんまだらだらしちゃってもあれか。まあ、例えば、因果点でヒントもらう。
いいんじゃないですか。
そういえば因果点って何点からですか？
今回からは4点となっております。
はい。
どう？その辺。
いいと思う。
賛成でござる。
じゃあ、後々困るかもしれないけど、使っちゃいましょうか。
はい、じゃあ、因果点を7になりました。
はい。はい、3点使って7です。
はい。よいしょ。そこに追加しておきます。あ、多分違う。ちゃ。追加してましたね。はい。それではですね、ゲマスターからのヒントでございます。
はい。
ピローニは、今現状で、自分が、その、危機だと思ってる相手を、あいつらとしか言っていません。
なるほど。
まあ、本当の軍図。
そうですね。今までの質問で割と近い答えがあったんですが、それだと答えられないという答えがあったので、
ハッとしたワードの中でって
ことですか？ハッとしたワードの中で、まあ、あることはあるんです。一応答えられる質問が。まあ、あとゲームマスターが想定してないけど、俺これ喋んないとダメだなっていうようなワードはもしかしたらあるかもしれません。
もうちょっと時間かけようか。
で、別に諦めても別に構いません。ここで、聞けることというのはそこまで、これ以上の本編に関わることではないのかもしれないです。
なるほど。
うん。
しかし、リスナーとしては知りたい。
うん、このピローニさんは答えてくれるかもしれません。
ただ結局、あっちにしか知らないことは聞けないしな。あいつらっていうのは、文脈から考えてその魔人軍と同じ。
あとね、あそこだと、あの辺のジャンセニアのあたりだとヴァンパイアがあるんだよ。ヴァンパイアとヴァンパイアハンター。
ああ、ヴァンパイアの話聞いてないか。
うん、聞いてないでござる。
ヴァンパイア、ヴァンパイアに会いました？
違う。
違う。
私が殺されたのはヴァンパイアではない。似て異なるもの。
グールプリースト。
違う。
違う。
そのような下のものではない。それに倒されるようだら親衛隊を名乗ることはできない。たとえ療養中であろうとも。
確かに私たちで倒したわけだからね。
なると、あとは似て非なるもの。俺らが扉を開けなかった方の。ヴァンパイアハンターの養成所だよね。
似て非なるもの。いや、思いつくものは、でも、
うん。
うん、
やっぱなんか出てきてるものだろうからね。
あとは、あそこの辺で絡むワードっていうと、ブラッドスペルっていうのと、
ブラッドスペル。
うん。っていうのと、
反応しないな。他になんか名前あった？
ドラキュラ。
うん、スンってしてますね。
反応しないな。
なるほど。
非なるもの？
ヴァンパイアハンターもちゃんと投げかけて通った方がいいでござるかな。うん、ちゃんとスンってなられたって言われてないので。
そうだね。ヴァンパイアキラー。ヴァンパイアハンター。
ヴァンパイアハ
ーフ。
はい。
ヴァンパイアハンター。
お。
あのあたりには確かにそのヴァンパイアハンターの伝説が残されている。だが一つ疑問に思うことが、あそこに刻まれた碑文にはない単語があるはずなんだが。そんってなります。
碑文には
刻まれた碑文。
竜に連なるもの。
ない単語があるはず。
ああ、まあ、正確にあるべきはずの単語が入っていなかったというべきか。
ああ。
禁止文字するでし
ょ。まあ、因果点払ってもらってるんですけど、そこに関しても別に、終わってることなんで。そこまで気にしなくてもいいですよ。一応反応しましたけど。
はい。
なので、ビロニさんは一応療養中にあそこに行ったことがあるということです。
なるほど。
うん。
デーモンとかそういうのはいなかったんですかね。
デーモン。そう、我々が戦っていたのはデーモンだった。やつらが再びこの地を目指している。私を止めてくれ。私を倒してくれ。
デーモンはわかるのですが、なぜあなたになるんですか？その辺はお聞かせいただけませんか？
私が近づいている。もうすぐそこまで来ているんだ。だから、私を止めてくれ。
ご一緒。
モーデの親衛隊の名を汚すわけにはいかない。
虫かな？
いや、どうかな。
スンってなってですね、そうするとですね、イベント発生ということにさせていただきましょうかね。
はい。
坂道、まあ、奥の上なんで、ここも中腹なんで、
はい。
坂になってるわけですよね。
はい。
そうするとですね、ローブを着た何かがですね、カラン、コロン、カラン、コロンと近づいていきます。
大丈夫か？
カラン、コロン、カラン、コロン。
音のする方を向かうかい？
そうすると、ローブを着た何かという不確定名、ローブを着た何かです。
が、墓の前に立っ ってるという
か。あの墓の近くまで来ています。
柵の中に入ってるっていうことでしょうか。
いや、まだです。
これは、戸を閉めといて、外で迎え撃った方がいいのではないでござろうか。
そうね。
今、どのくらいの距離に？
まだ遠くですね。
じゃあ。
ですが、妙にその、このカランコロンって音が響いて聞こえるようになりました。
わぁ。近いでございます。
側に行って、まだ、あの、丸腰のままじゃないです。
あ、もちろん再武装した。それはもう再武装するだけの時間は十分にあると思ってください。あの、さすがにそこで戦闘入って、あの、死なれても困るので。
みんな武器は持ったか。
それをやられたら困ると思う。
いや、あの、しかもそれ僕の想定しない、あの、ペナルティなので。
ちょっとビビりすぎましたかね。まあ、じゃあ装備して、まあ。
じゃあ、
やるしかないでしょ。
行きますか。
うん。
うん。では、カラン。ところんと、じゃあ、まあ、目の前に立つという形でいいですかね。その、ローブを、不確定名ローブの男、
うん、
そうですね。もう、迎え撃ちましょうか。
いつもの並びで。
はい、じゃあ、前衛後衛で。
はい。
前衛。
で、大丈夫でしたかね。
はい。
そうですね。はい。
はい。ではですね、ローブの男はですね、喋ってきます。
お。
おや、こんなお時間にお墓で何のご用ですかと。
ヒロさんじゃないのか。感じが違うな。あなたこそ何のご用なのかしら？
私はね、お使いに来たんだよ。
使い？
ああ、主からのご命令でね。
へえ。
必要なものを取りに来たんだ。だから、そこをどいてほしいなと思っているんだけど、どうかな？
主っていうのはどなたかしら？
あなたたちに話す必要がないと思うけど。
なるほど。
まあ、あなた俺に代わって、ここの番を任されてるんだな。
はあ、じゃあ、毒気はねえってことでいいのかな？
あなたはピローンさんではないのかしら？
そんな名前じゃないね。私が主からいただいた名前はケルベロスという。
おお。
この名誉ある名をペローニなどという名前で上書きする気は一切ないね。で、一応聞いておくわ。毒気がないということでいいのかな？それとも、このまま死刑宣告書にサインをしたいというなら私は止めはしない。どうせ、保身の取るべきものが増えるだけだからなと。
なるほどね。ちょっとケビンさんガツンと言ってあげてくださいよ。
ちょっと必要なものというのは、ピローニ殿の魂。
おー、そうか。ここにピローニのやつの魂があるのか。いいことを聞かせてくれたな。君を殺すのは最後にしてあげるよ。
私の方がもっといいことを知ってるかもしれない。
ああ。それで、ガツンと言わせてくれないか？ガツンとね。
ガツンと。ちょっとガツンと言ってあげてくださいよ。
ガツン！
あ、想定内すぎて実につまらんな。もう少し起点を聞かせてくれないか？じゃあ、せっかくだし盛り上げていこうじゃないかということで戦闘開始になります。
はい。
はい。
では、戦闘開始前にですね、不確定名ローブの男ですわね、指をこうパチンと鳴らすとですね、あの、地面からですね、あの、骨がまとまったものが3体。
まとまったもの。
はい。
で、骨がですね、6体出てきます。
はい。
骨6。なるほ
ど、はい。
まとまったものが1。
はい。骨がいっぱいまとまったやつが3体でしょ。で、骨が、ただの骨が、6体。
マジか。
はい、出てきます。
また破裂職人か。これはグループ？
グループはですね、骨がまとまったものが、それぞれ別で3体。はい、で、そこに2体ずつ骨が配置されてます。
あ、なるほど。
はい。で、その後ろに、ローブの、不確定名ローブのものがいます。
なるほど。
333の1でございますな。
はい、333で公営1です。だから、人形的にはそんなに変わんないです。
投げ払いにも頑張ってもらって。
というわけで、イニシアティブから行きましょうか。
はい。
はーい。
はい。
じゃあ、早速振っちゃいます。6。
うわ、お前ら遅いなぁ、ほんとに。笑っちゃうぐらい遅いなぁ。
かわい
い。はい。
お、なかなか。
はいね。じゃあ、とりあえずこっちも振るね。ね、まず、あの、6体いる骨のやつ。
はーい。
お、早い。
こんにち
は、早い。
うん、
じゃあ、あの、まとまった骨。うん、骨遅い。骨の分体は2なので、このまま行くとあれだな。で、不確定名、ローブ。 じゃあ、ティラノと振り合いだね。
はい。
おう、ごめん。
ちょっと落ちた。よし。
では、順番を一応決めておこうか。ティラーナ、ローブ、ここで、イオリ&ケビンか。
そうですね。
はい。
はい。
ケビン、で、バーニーと骨が一緒か。まあ、いいや、骨はちょっと、この際無視していいので、バーニー先でいいや。
多分引き上げられる。
どうせなんか引き上げられる気がするし。こんな感じの順番になってます。
ロックになった。
では、はい、手番通りですね。じゃあ、第1ラウンド開始しましょう。じゃあ、ディラーナからどうぞ。
はい、自由行動で、まずバーニー引き上げます。
はい、どうぞ。はい、バーニーを引き上げました。
じゃあ、ティラーナ。
はい。では、ティラーナの行動をまだ継続しておりますので。
どうしようかな。
とりあえずさっきも言ったけど、骨骨ロック ABC に、骨が2体ずつくっついてる感じ。骨の A1、A2、B1、B2、C1、C2 って感じです。
ちょっと様子見したい。じゃあ、まとまった骨の A に、潜水で殴り、ヘビー目線で殴ります。
なるほど。どうぞ。
はい、判定が土ほこなんで、ヘビー目線なんで、2D6 プラス15で。
できない
。低い
!21。なるほど。それであれば、骨骨ロックはですね、はい、受けます。
あ、やっぱね。
はい。じゃあダメージどうぞ。
はい、強打がプラス2乗るので、2D6 プラスされて 3D6 プラス7になります。152プラス7で15です。
15ですね。こちらは、走行値が5で、受け入れが成功しているので、走行値は合計9になりますので、6点くらいました。これ A でいいんだよね。
A です。
はい。
A の骨骨ロックの方に、あ、そっか、A の骨骨、あ、骨骨ロックか。はい。
A の骨骨ロックに、はい、1点くらいました。じゃあ、6点くらいました。
はい。
はい。では、バーニーどうぞ。
はい、じゃあ、魔物知識ですね。
はい。じゃあ、これは一遍にどうぞ。
はい。微妙。
はい。ではですね、とりあえず、いっぱいいる骨、6体の骨ですね。
はい。
スケルトンガードです。
そっか。
602ページ、スケルトンガードになってます。
スケガさん。
はい。で、骨骨ロック、通称骨骨ロックさんはですね、605ページ。
はい。
ジャイアントスケルトンです。
ガシャドクロ。
はい。
はい。で、ローブの男。
はい。
じゃあねえや、まあ、もう分かってるから、ケルベロス。
はい。
が、分かりません。
う
ん。
銀河点、使う?
この場合は、大成功になるんでしたっけ?それとも。
大成功になる。
うん、ちょっと、さすがに、能力全く分からんわ、怖い。
そうですね、怖いね。じゃあ。
うん、賛成。
やってみましょうか。で、違う微妙だけど。あ、いった。
じゃあ、因果点が8になりまして、ちょっと待ってね、これ変更しないとね。因果点が8になりました。はい、変更しました。では、ケルベルスのデータなんですが、
はい。
はい、これしかわかりませんでした。
魔術講師と戦線技力プラス2。
魔術か。
はい、HP と、まあ、走行値が、HP50、走行4、魔術講師ができて、その講師が 2D6 プラス15。で、先生が 2D6 プラス2という情報だけ分かりました。他はなぜか分かりませんでした。
なんだろう、ローブを着てるからかな。まあ、どうしようかな。破裂かな。まあ、じゃあ破裂使いましょう。
はい、どうぞ。とりあえず魔術講師判定から。
ルーメンオフエロインフラ前
6分17、うん、半径5メートルね。
ちょっと因果点あまり使わない方がいいよね。
もっとあかん。ガシャドクロさんの能力をちゃんと似てない。投げ払いがあった覚えは。
でもスケガは飛ばせるのかな。
スケガはね、うん、
飛ばせる微妙だな。
22点出せばスケガは1回で死ぬ。 家庭系も確かできない。うん、まあ、当て方による。
あ、
じゃあ、いつけていけ。
ちなみにこのまま行くと2グループ、全員2グループを巻き込むことしかできません。半径5メートルなので。
大成功させると
10メートルなんで、まあ、とりあえず全員を全部。
全部。一回だけやっちゃう？
うん。
まあ、できるかどうかもわからないけど。
やって、減らしたところを投げ払いが、うん、走行点をどうプラスされるかっていうのもあるけど。
じゃあ、因果点、使います。なんとか。
お、ジャスト成功。
じゃあ、22になります。
で、10メートルになりますね。はい。
はい、で、
因果点が9に変更です。
だろうな、ガシャドクロ当たるかな。無理しない方がいい。
いや、回避は16固定かな？固定でいいんですよね、これ。
うん、固定だよ。
はい。
ガシャ君は固定です。
だったらよっぽど、うん。それこそファンブラない限り、なんとかなるんちゃうかなっていう。
じゃあ、A を狙いましょうか。
さっき削れてるのは A ね。
A をじゃあ狙って速射で、一発で、ですね。
はい、当たりました。
はい、あれ？どっちが先だっけ？ CE のダメージでしたっけ？先に。
ああ、ダメージはどっちでもいいんじゃない？どっちも当たってるし。あ、先に破裂か。
先に破裂。じゃあ先に破裂で、3D6、プラス6か、今は。
高くなったね。
はい。まあ、微妙。
19点のダメージですね、破裂が。
はい、
では、ガードスケルトンがかばいます。
お、なるほど。
そうなのね。
はい、ガードスケルトンが変わるんで、これで、15点クラムで残り3点と。はい。
これ取るだけ ?25。
セガが、B1、B2、B3 みたいな感じに見えるんですよね、今。
そうそうそう。で、A の1がとりあえず減りました。
はい。皆さんとこに、あ、呪文抵抗とか、あれか、固定か。
うん、固定だから、俺はしない。全員はもうほとんどクラウディー。
3D6 プラス6か、一応。じゃあ、いっぱい。
中持って、これが石のダメージ？
そうですね。
石のダメージで、じゃあ、それは、スケルトンガード B が、A の2がかばいますので、スケルトンガード B が死亡だね。で、A はほら、破裂のダメージをみんな食らってるから。
はいはい。
ああで、同じく、B も C も、片方がかばいます。
うん、うん。
スケルトンガードが。
はい。片方がかば。
かばいます。あ、だから、
破裂のダブルダメージっていうこと。
そういうこと。
あ、そういうことですね。はい。
はい。ですので、まあ、A は死亡で、スケルトンガードの方は、基本的に1体は必ず削れました。で、A のところはいなくなります。いなくなりましたですね。
ありました。
で、 B のところと C のところは HP3 で残ってます。
じゃあ A に2発目を
A に、そうですね、
はい、
ジャイアントスケルトンに撃つ分には今度はもうガードがないので、
じゃあ2発目、
骨に痛いか、
いいね、
うん、いいダメージ、これ回避できないんで、はい、どうぞダメージを、
18点
ということは受けもできないので、5点減らして13点くらいましたね。で、13点だから19か。
19ですね。
はい。で、OK ですね。で、現状が、食らっているのが、ダメージ食らっているのがジャイアントスケルトンの A。で、残っているスケルトンガードの、B の2と C の2が HP3 で残っています。ジャイアントスケルトンの B と C は無傷のままです。はい。
ですね、
でもちろん、レードローブの男は全くの無傷です。
OK。はい。じゃあ私は終了で。
はい。さてと、よし、じゃあオーブの男は魔法でも使おうかな。よいしょ。
21
ですね。はい。それではですね、ローブの男は何かの魔法を使いました。
なるほど。
はい。わかりません。
ショーも聞こえてこなかったか。
そうですね。
信仰心高いのかな。
魔術講師なので魔術です。
ああ、魔術か。
はい。そこは間違いなく言っておきます。では、次、ユーリアンとケビン、どうぞ。
どっちから行くでござるかな。
よりどのどうぞ。
まずは数を減らさないといけないでござるから。
これ例えばその B の残ってるのに投げ払い、投げ払いをして
B を投げ払いをしても意味がない。
うん、ないですね。
うんうん、
かばわれて結局カシャンだから。
かばわれますよね。
で残り3点しか。
いや若干意味があるとしたら、あのダメージがしょぼい場合にジャイアントスケルトンが受けて単体で打った時。
あ、なるほど。
うん、で、あの次のなんかの攻撃の痛い攻撃の時にスケルトンガードを盾に使うっていう戦術的なあれができれば。
まあ現状投げ払いはあんまり意味がない。
あんまり意味がないね。ダメージがどこ出ちゃったらもうその時点でカバーせちゃうから。
うんうんうん。
で、君はその程度の知能があるのかな？ないね、君。まあ、命令によるって書いてあるから、ケルベロスの知能を高ければそれでよかろう。よし。さあ、どうぞ。うん、
さ
あ。あ、普通にガードを散らしていくしか。
ないですよね。今、どこが残ってんでしたっけ？
残ってんの。
うん、残ってんのは、ジャイアントスケルトンの A、B、C。で、はい、B と C に関しては、ガードスケルトンが1体ずつ残ってます。瀕死ですけどね。瀕死、うん、まあ、壊れかけですけどね。
壊れかけですね。
うん。うん、
あと3点食らわせたら、
ね。う
ん、まあ、7点以上のダメージだったら、スケルトンガードは必ず落ちます。
はい。ジャイアントスケルトンの A が、かばう相手がいなくて、あと19点を与えたら死ぬ。ただし、走行は5あるし、縦受けが18なので、18点、あ、10、こっちの命中が18以上じゃないと、そこは9になる。
なるほど。切り落としていった方が早いんですかね。
まあそうだね。ダメージは期待できるし。
うん、うん。
うん。それでもいいと思う。
お任せします。
お任せ、お任せ。
はーい。あ、じゃあ、先にイオリからで大丈夫でござるか。
大丈夫でござるよ。とっとと打つでござる。打たせるでござる。骨とか超つまんねえ。マジつまんねえ。骨って何楽しいんだよ。で、すげえブチブチ言ってる声が聞こえます。
なんか、手元からなんか声が聞こえるような気がするでござる。じゃあ、切りつけるので、まあ、A からどんどん落としていく感じでいいでござるかな。
そうですね。
うん、じゃあ、ジャイアント A の方に、切り落としをするでござるよ。
はいはい。
命中 2D6 プラス16。よ。2D6。よ。
お、高い。
26でござる。
26ほど全然避けられないし、受けられもしないでござる。というわけで、ダメージどうぞ。
はーい。26、よ。プラス 3D6 で 5D6 プラス7。
バルトワケラ、わけわからんダメージ飛んできそう。
5D6 プラス7。
割とわけわからんダメージが。
46631のプラス7で27でござる。
27でござる。ズンバラリンでござる。骨が語れたでござる。死ぬでござる。
じゃあ、スケー、さようなら。
ジャイアントスケルトン A は倒れてしまったでござるよ。
じゃあ A がごっそり落ちたでござるな。
はい、というわけでグループ A がごっそり落ちました。
はい
はい。
じゃあケビン殿を任せたでござる。
では投げ払いがいれば、で、あ、普通に攻撃していきましょうか。
あ、すみません、ケビンさん、もうちょっと声
を。ああ、はいはいはい。普通に、ね、投げ払いがあまり意味がないのであれば、通常攻撃、いや強打残で攻撃していった方がいいのかな。
そうですね、ダメージ出た方が、あの確実にあのガードスケルトンが削れます。はい、
まあ、それかなんかね、ケルベロスさんが変な呪文唱えたんで何か対策を立てておこうっていうあれでプロテクション貼るっていうのも、
まあ、呪文が何か読めればまだあれなんですけどね。
イオリ殿が攻撃した時に何も起こらなかったっていうのもあって、
うん、
それもあってちょっとイオリ殿先にしたっていう。
他にキールカードのある人が後の方がいいでござるな。
あ、先に魔法で何かあったらイオリ殿が被害に遭うのをいいよっていう作戦ですね。
そこでコーヒールを
回復手段が控えてるっていう。
ということで、まあ、通常攻撃で 2D6 プラス9いきます。
はい、どうぞ。うわぁ、ぴったり縦受けできねえ数値が来たなぁ。
すごい。
あ、通常攻撃じゃなかった。強打弾でしたね。
はい、強打弾
ですよ。ここから出して。
これに足せばいいので、24かな。
うん。1足りないという感じですけども。でも、ダメージは、2D 増えるのかな。
あ、10。2D6 増えて。
あれ ?3D6 プラス 11?
4? ん? ん? 3D6?
4じゃない。
あ、4D6 プラス11です。
うん。
はい。じゃあ行きまーす。はい。
はい、かばいまーす。32点は無理です。死んでしまいます。死んでしまう?いや、もともと死んでるんですけど。じゃあ、ガードスケルトンがね、頑張りまーすという感じで。残り3点の命 HP を散らしますジャイアントスケルトンを守りました。もう、バラバラっていうか、粉々っていうか。
ファッサ
ー。切れ味じゃないのねっていう感じで。というわけで、便宜上、ガードスケルトンの B の2君が消えてなくなりました。
はい。
はい、というわけで、こちらの行動ですが、ガードスケルトンは基本的に攻撃しません。
はい。
はい。
はい。もうしてもしょうがないんで、こんな。というわけで、ジャイアントスケルトンの攻撃です。前衛の皆さん。
はい。
達成値がこれ、18ですね。18で避けてください。はい、18で2回避けてください。ジャイアントスケルトン2台いるので。
はい。ティラ
ー
ナ立て受けします。
はい。
2D6 プラス16。1回目。1回目。
余裕で成功。
はい、どっちも成功です。ただ、縦受けなので、速攻が14になって受けます。
はい。14は普通に防げるんじゃないかな。はい。では、イオリカ、ケビン、どうぞ。回避を回ってください。こっちの高達成値は18になってます。固定値なので。
これは受け流しかの攻撃でござるか。
もちろん受け流し攻撃かでございます。
はい。では 2D6 プラス14で、1回目。
もうほとんど避けられるじゃないかって。避けられた。
2D6 プラス14。2回目です。よっ。21でござる。
全然避けられた。
ひょいひょい。
悲しいでござる。では、ケビンもどうぞ。
はい。ケビンも受け流し処方で持ってるんですけど、その、武器のグレートソードの受け流しの値が0なんですよ。その場合は。
なしですね。
なしですよね。死にスキルだ。
処方だとまだね。
そうそうそう。
次に伸ばさないとっていうことか。
究極だと N プラス1になるから。
1足されると。
2D6 プラス4なんで大成功しないと避けられないってやつですよね。
そうですね。
ということでいきます。1回目。はい、避けられない。2回目。あれ、表示、あ、
大丈夫です。避けられてませんので。はい、一応、ケビンさんに言っておきますと、あんまりにもこう目が低く、確率がない場合、クリティカルしか避けられない場合っていうのは、はい、あえて受けるという選択肢も、
うん、振らないっていう。
ああ、なるほどね。
ファンブルが出なくなるんです、絶対にそうすれば。
ああ、そうすればよかった。
という可能性があるので、まあ、HP が少ない場合は死ぬもの言ってられないんで、どうしようもないんですけど、まあ、一応そういう選択肢も、そういう戦闘オプションもあるよということで、覚えておいてください。
はい、はい、じゃあダメージください。
はい、どっちにしろ。
4D6 プラス
?4D6 だけ。
4D6、はい。
では、一人目のジャイアントストレックセルトの攻撃、パッコーン。10点課金じゃねえか、はい、これ。これティラーナ課金だよね。ケビンの走行が。
7ですね。はい。で、もう一体の方も。
ちょっと待って。7、ケビンの走行値7でしょ
?7 ですね。
でも残体制でしょ、
うん、
うん。
残体制だよね。2点だね。半減して切り上げだから2点だね。悲しいな、おい。やめてほしい。やめてほしい。はずめ、2体目。お、頑張った。14点。課金じゃねえか。
ティラーナは縦で切り受けました。
はい。
どうしようかな。
ケビンが、7点の半減、だから4点か。
4点。切ってもらおうかな。ちょっとこの後の、あ、でもローブはもう攻撃し終わったのか。あ、じゃあ、すいません。縦受けします。あ、護衛します。
あ、そう?
一応。
じゃあ、はい。じゃあ、14点の方をカバーを取るね。
そうですね。
はい。
で、縦受け使うので、26プラス16でもう一回振ります。 21で一応縦受け成功なので、こちらもダメージ受けなくなりましたと。
はい。じゃあ、今回のあれはケビンに2点だけか。寂しい。
ティラーなどの片付けない。
寂しい。
就職にしてから2回かぶるぞ。
はい。じゃあ、ですね。継戦カウントを1上げていただいて、第2ラウンドに入ります。
はい。
はい。
はい。じゃあ行きましょう。はい、どうぞ、イニシア、先生値をどうぞ振ってください。このイニシアティブって言っちゃう、こう、癖をどうにかしたいな。
まあ、別にいいと思いますけど。
俺が一番初めに覚えた、ここ、TRPG のあれだと、イニシアティブって言ってるから、ずっとイニシアティブって言っちゃうんだよな。10。じゃあ、骨骨ロックは、ジャイアントスケルトンは4。で、ケルベロスは、よし、頑張れ。お、10。よっしゃ、もう一回。
はい。
ディラーナ、バーニーと振り直し。
あ、低い。
さあ、どうなる。
あー、ダメだ。
よし、ティラーナ、バーニーが、
ね。
ティラーナ、バーニー、ローブの男、ティラーナ、バーニー、ローブの男、イオリ、ケビン、ジャイアントスケルトンですね。
ですね。
はい。じゃあ、ディラーナからどうぞ。
さて、どうしようかな。就職で、そうすると誰引き上げようかなって感じなんですけど、ケビンかな、ケビンかイオリかを引き上げておいて。
そうですね。
じゃあダメージ出る方、まあ、か。じゃあケビン引き上げましょうか。
はい。
ケビン引き上げまして、自分は、ジャイアントスケルトンの C に向かって、あ、どうしようかな。ジャイアントスケルトンじゃなくていいか。スケルトンガードの C に向かってぶん殴ります。
はい、どうぞ。
はい。
2D6 プラス15ですと。いや。
25点。まあ、一応ダメージ出してくれますか。
はい。4D6 か。4D6 プラスの7。16点です。
はい。じゃあ16、まあ、その HP 減ってから関係ないか。スケルトンガードの方ですよね。
はい、スケルトンガードの方
です。はい、じゃあスケルトンガードは全滅ですね。
これでもう殴るんだったらそのまま殴れるぜっていう状態になりました。投げ払いでも一応巻き込めるかな。
投げ払いは巻き込めない、あのグループが違うから
離れてるのか。
うん、言ったらワングループって言ったじゃん。
はいはい。
うん、 A1 A2 って言ったのはそういう意味で。
了解です。
A グループ B グループ C グループがあるから。じゃあ次はケビンだね、引き上げられたから。
はい、
そうですね。
また今日だぞ。
では
ーい。
あ、結構ケビンに提案が。ケビンヒールしない。お、アンデッドのガシャどころに。これって接触ヒール打てます？
まあいいんじゃない、接触しても。全員出てるし。おい、じゃあ気合い入れて炎症お願いします。
ちょっとケビンさん声もうちょっと上げた方がいいですかね。
はい。では、ヒールいきまーす。天秤の君を、剣の君を、正しき戦いのため、傷の痛みを和らげください。ヒール
というわけで、呪文、奇跡の公式で、これにプラス、接触だから5か。
プラス5。
これ達成値だっけ？ちょっと待って。
達成値の方ですね、乗るのは。
達成値プラス5だから、これにさらにプラス5か。
まあ、26ですね。
26ですね。じゃあ26で、回復量見てください。それがそのままダメージになります。
1D3 プラス1。
うんうんうんうん。
あ、これはプラス 1D3 プラス1ってこと
か。あ、ここだから 4D6 プラス10プラス新刊レベル。
まあ、4D6 プラス15かな。新刊って今4だっけ ?5 だっけ、
新刊4です。
新刊4だったら4ですね。ということで。
4D6
プラス
14。14。ほい。
オーケーかーい。
いった。もうちょっとで召されてしまう
だった。31
点。31点。でも、走行値は効くから。
走行値効きましたっけ、
これは効く。無視の場合じゃない。同じ量のだけは、あ、走行値消しなきゃいけないじゃん。31点。あ、ぶね、死ぬとこあった。残り7点。
一撃で。一撃で来ないで、さすが死んだ。
はいはい。では、次、バーニーかな。
はい。どうしようかな。まあ。破裂
にグループを狙うか、速射でいった、BC で狙うか、CC で狙うか、BB で狙うか、それかもうケルベロス殴ってみるか。
破裂で B を仕留めたと仕留められるないか。
走行値で軽減されちゃうからね、ちょっとそこそこい、7 点だから12点以上か。
なくはない
か。まあ出せるレメではあるかな。当て受けはできないですよね、確か。破裂自体のダメージに関しては。
破裂自体は当て受けできない。それができる場合は、なんかそういうシールドを持ってないとダメ。
うん。
魔法にも有効ですみたいな。
うん、
それは別にいいと思うんだ。かっこいいしね。
じゃあ破裂使いましょうか。上が増えるインフラ前。8。で、で、C に速射ですかね。
はい。
さっき強弾乗せなかったな。まあいいか。
はい、23ですね。はい、わかりました。はい、はい、あなたの放った石弾は、どこかにブレて飛んでいきました。
なるほど、そういうことか。
ああ、やよっか。
うん。
プロテクションミサイル。
そう。
あ、リフレクトミサイルか。
まあ、でも、速射を宣言している以上、もう一発耐えたらダメですよね。
うん、ダメだよ。だから、どこ飛んでいったとも言われたけど。残念。あなたの弾はどこかへ飛んでいきましたと。
なるほどね。
はい。
なるほど。
はい。死に子と呪文を1個、無駄打ちしました。
はい。
そこか。はい。以上でございます。あ、待った。
はい。
これ、もう一回、魔物知識で、ケルベロスとか。
あ、別に見てもいいよ。
一応もう一回。ダメかな。
はい。何も、新たな情報は得られませんでした。
はい。じゃあ、以上で終了でございます。はい、
じゃあ、ケルベロス君行きます。じゃあまだモニモニと何か呪文を唱えております。
なるほど、何かわからないの、なかなか厄介
だ。いい出目だな。
はい、それではですね、ケルベロス君の手のひらから猛烈な吹雪が見出され、皆さん全員を巻き込みます。
そんなこと
のは寒いの苦手。
はい、というわけで22を基準として、抵抗判定、呪文抵抗判定をしてください、ね。失敗した場合は結構大変なことになります。
数値が下がります
。はーい。ダメ
ー。どうしよう。8なんだよな。振らない。これって、ファンブル出たらどうなりますか？
別に呪文ファンブルは何も設定されてないから何も起こらないよ。
じゃあ、とりあえず振り毒だ。振ります。まあダメですね。15。
さあさあ。呪文抵抗で、呪文抵抗です。コンパク集中プラス、コンパク反射プラス冒険者レベル、プラス、呪文抵抗技能、プラス 2D6 です。
多分 2D6 プラス8。8で。
ケビンは元値が高いんだけどね。こっちの方もね、呪文コスト高いんだよね。はあ、よりもいいデメが出てるんだけどね、残念ながら届きません。というわけで皆さん食らっていただきます。
はい。
うわぁ。
これは、よいしょ。ヒック。びっくりするぐらいヒック。
助かる。
というわけで、15点のダメージですね。叩きダメージ、魔法ダメージになりますので、そのまま走行値を引いて食らってください。
はい。
はい。
うわ。きつ。
走行。7、15、8か。
こっちも8ですね。
8。
より増えて7か。
増えて7でござる。
了解です。
はい。で、そしてですね、皆様、抵抗系の判定を除くすべての判定にマイナス2のペナルティがございます。先制値にもかかるよ。
はい。
はい。
はい。というわけで、残りはイオリだね。
ああ、はい。
C も B も残っちゃった。
C、B、どっちの、どっちも、
B が31点食らってて、あと7点です。
31の。
で、C が0ですね。だから倒すんだったら、まあ B 狙い。
B 狙いでしょうね。
そうですね。
では、B に向かって、失敗が多くない方がいいんですかね、今回の場合は。確実に落とす感じで。切り落とさなくてもっていう。
12点以上出せるんで、12点？
あ、一緒か。
12点か。ジャイアントスケルトンが、走行が5点の、縦受け走行が9点なんで、18以上出せるんだったら、12点。失礼。で、18以下だった場合は、縦受けされて、もうちょっと必要、みたいな感じですね。
なるほどですね。
まあ、当てに行っていいかなって感じ
ですね。当てに行っていいですね。通常切りで行きます。2D6 プラス16で B を、2D6 プラスね。えい。
え、これがマイナス2されると考えていいんですか？
ああ、そうや。しまった。
はい。19ですから、一応成功しています。ダメージ、19として判定値を出して、
はい。
で、ダメージを出してください。
はーい。たら、プラス 1D6 なので、3D6 プラス7。
ま、かな？
はい。3D6 プラス7。えい。
いいダメージ出すね。
21。残念。ジャイアントスケルトン A、B は、また切られてしまいました。いやー、骨を切るのも悪くないのかもしれないな。でも、俺はそろそろ肉が切りたい。血がすすりたい。わかるか。
もう一個骨を片付けないと届かないな。
そういうわけで、無傷のジャスケ C さんと、ケルベロスさんが残っております。
あ、ケルベロスさん攻撃し、行動しました。ブリザード打ちました。
あ、すいません。
もう一回行動してみたら、俺は。
あ、キャラ的に残っております。
あ、なるほど。
はい。じゃあ、ジャイアントスケルトンさんはまた、全員に向かって、投げ払いドーンってしますんで。
はい。
はい。
18と言って攻撃です。ちなみに今回は回避マイナス2のペナルティがあることを忘れなく。
はい。
縦受けします。26マイナス。今もやしは、26プラス14。
え、ティラーの。
で、防げました。
はい。
縦受け成功。
じゃあ、イオリーは避けて、受け流し分がパーになりつつ、ひょい。
全然余裕ですね。
イエイ、21。
では、ケビンの方はどうぞ。
多分、2D6、プラス2。
2D6 って。
うん、もう、プーラないでもある。
あ、プーラない方がいいですね。どうせ当たるし。
はい。
じゃあ、ダメージ出します。4D6 です。お、今回はいいでね。17点。
うん、じゃあ、ティラーナまた変わります。D6 プラス14で。はい、かばえました。じゃあ、ティラーナが、速攻値14引いて、3点のダブルダメージで6点食らいます。
はい。
ティラーナ、負傷数14。これが仕事だ。
じゃあ、また、継戦カウンターを1上げていただいて、ラウンド3に入ります。
はい。
はい。
2をつけ。
マイナス1か。
あ、ごめんなさい。
マイナス2です。
ちょっと間違えてました。
最悪だ。
ごめんなさい、さっきの負傷数、ちょっと私間違ってますね。17から残体制で半減するわ。だから、トータルで8点食らって12、負傷数12ですね。そんな顔な。
うん、そうね。じゃあ、イニシアルどうぞ。
はい。16マイナス1です。
OK。
低い。
はい。いきまーす。
やっぱ低くなるなぁ。
よし、じゃあこれで、ケルベロスが先手を取って、これもしかしたらあれなんだよね、取れるんだよね、骨が。
骨取れますね。これな、は
い、取れない。
あ、バーニーとの対抗。
対抗だけど、まあ別にいいよ、もう、みちゃん。じゃあ、ケルベロス、君たち、一応最後の骨残りっていう感じで。
はい。はい、謎の呪文が2個貼られてる状態で、片方やよけなのは分かって。
謎の呪文は1個じゃない？
謎の呪文は1個って、もう呪文はあれだけだよ。正直言うと、ディフェレクションミサイルと、ブリザードだよ、今使ってんの。
あ、そうか、ブリザード。さっきのやつは。
うん。
やよけだけだ。
じゃあまた、モニョモニョと呪文を唱えます。
何択かな？よいしょ。
はい、なぁね。はい、それではですね、イオリを中心としてですね、火球が飛んできました。バゴーン、前衛全体です。攻撃は関係ないです。というわけで抵抗をしてください。
はーい。
23ですね。
抵抗に関してはこのパネルで入んないので。
はい。先ほどと同じように
。いい出目なんだけど、足りない。
足らない。
18。
で、足りない。
6プラス10。
足らない、うん。というわけで、では、ダメージいきます。はい、では20点ダメージです。
20点か。
はい、そして、イオリにはさらに 1D6 プレゼントします。
わお。
これは、走行無視っていうか、そのまま上乗せする感じで。
はい。
はい、じゃあ、イオリのみ24点。他の二人は20点ですね。
どうしようかな。20点のダブルダメージか。
20点と24点だぞ。
なんか、それで、一応7点ずつ減りますよね、それぞれ。カバー
とか。それは何ずつは減る。
13と16か。待ってね。13と17か。30点か。きつい。
17。
ちょっとごめん。いおりさんかばいます。
はーい。
で、ただかばうだけなんで、そのまま食らって30点くらいです。
そうですね。20-7 の13点と、24-7 の17点。合わせて30点くらうってことですね。
はい。で、負傷数40になります。
はい。
で、次ヒール打つわ。
場合によっては私がヒール打つっていう選択肢もあるので
。ああ、そうか。
足が使えない。
やよけがないから。で、ここは順番は一応好きなだけ変えれるから。
書いてるから。どうぞどうぞ。
その代わりちょっと全員出てもらうことになる。
そうなんですね。
いや別に触んなきゃヒールだとするけど。
ああ。
放射ヒールになるのか。そのまま。
で
も回復量を期待するんだったら全員に行きますっていう宣言した後に
それがティラーナが下がりますよな。
そうそうそうそう、そうなる。
ティラーナ下がるか。もう下がって何かできるかって言われると何もできんからな。
そうですね。まあ、とりあえず、どうしましょうね。
まあ自分でヒル打つつもりで一応こんだけ食らったんで、とりあえずちょっと、
私の選択肢としてはヒール打つかマジックミサイルになると思うんですけど、
あとはダッチャーとケビンさんがどんな、ケビンさんも結構食らってるんだよね。でケビンさんの方が正直俺よりヒールはヒールでのダメージの方がケビンさんの方が見込めるんで、
なるほど、ヒールでのダメージか
見込めるかな。まあ多分どっこいぐらいかもしれんけど、どっちにしろ俺の方がダメージ食らってるから、俺自分で接触ヒールやった方がいいかなと思いました。というわけで、順番的には誰だっけ？
いや、だから別に順不同だけど。
ああ、じゃあ、
ティラーナ。動きたい順です。
じゃあ、ティラーナ接触。
ティラーナさんのタイミングで私を一応引き上げてもらえれば。
あ、そうなんですね。じゃあ、ティラーナさん、ティラーナちょっと引き上げまして、じゃあ、とりあえず自分接触ヒール打ちます。自分に対して接触ヒール。いや。
低い。
はい。
低いけど、とりあえず20出たので、ヒール20だと 4D6 プラス、流出レベルが 4D6 プラス10。
はい、どうぞ。
あれ、落ちた。いいよ。4415プラス10で24。負傷数が18になりました。はい、というわけで、ティラーナ手番終了です。
18だからマイナスにはなってないってことだよね。マイナスっていうか、その。
マイナスにはなってないです。生命力64元、生命力が64で元が22あるのか。あ、じゃあ32あるのか。32
あるから、32は割らなきゃ大丈夫ですね、はい。
はいはい。はい、大丈夫です。
さっきは一時的に割ったってことだもんね。
一時的に割りました。
はいはい、OK、了解。では、この次は、順番的には絶対バーになっちゃうので。
引き上げたので。
どうしよう。
ダッチャーさん回復するか、ヒールでのダメージを狙うか。投射にはなると思うけど、プラス5はつけれないけど、装甲点無視のダメージは飛ばせるはず。いや、余計は関係ないな。
ケビンさん回復しましょうか。
ケビンさんが
いくつ？
30点くらい。
30点か。触った方がいいかな。
とりあえず、ケビンさんは生命力元が26なんで、
はい、
今この状態だったら2個ずつ増えるよ。
じゃあ、触ってやりましょう。かね
じゃあ前衛に移動でよろしいですか。
そうですね、
前衛に移動でよろしいですね。
そう、
まあ、
動いてみてよろしいですね。
ちょっとね、足引っ張る。
ロボトルがファイトしてしまう。
よくわかったね。さあどうします。
ティラーナさんの考えを聞きたい。
正直俺後ろからの投射ヒールでいいと思う。今度
火球が使えた時に、が増えちゃうと書いてあるですもんね。
火球が使えるってのが分かってる時点でもう一発火球が飛んできたら、
じゃあ
ちょっと今度は
一色なしで、ヒールを唱えます。ろうそくの番人よ、既存のやつまが手元にどうぞ一筋の灯火を。
あ、俺、映
像忘れた。
映像忘れたからあんなデメになるんだ。炎症してもこんなダメだ。
まあ私はね、信仰心がないのでね。
というわけで、まあ技能が低いですからね、2D6 プラス6で、2と3のダメなので、攻略値は11。なので 3D6 プラス新刊レベルの回復です。
中途半端だけど、まあまあまあ、数字としては、ダメとしては悪くない。
悪くないですね。ということで、ケビンは17点回復しました。うん。
まあちょっと、どうなのかわからないけども、毎回ちょっと魔物知識をやってみます。
はいはい。おー、いいデメですね。
14。
ではですね、
はい、
相手の使う呪文が少しだけオープンしてあげましょう。
なるほど。もう毎回やった方がいいな。
いや、こういうのはね、ちゃんとやってくれればね、少しずつわかるっていうのはね、はい、ちょっと面白いでしょ。
期待される数字がなかなか大きいけ
ど。でも、判定値をどんどん低くしてるから。
はいはい。
はい。少なくとも彼が使える魔法はおそらくこれだろうというのと、種族がアンデッドであることが分かりました。
お、これでかい。
これでかい。脱出持ってんのが気になるんだけど。気
になったら逃げそう。
まあ、私は終わりです。
はい。というわけで、どうぞどうぞ、そちらから。そちらの、イオリ・オア・ケビンの行動をどうぞ。
あ、ごめんなさい。いや、ちょっとごめんなさい。その辺の作業全部終わった後でいいです。
はい。はい
はい。はーい。じゃあ、まずは
どうしましょう。
切り落としていきますか。
おー、じゃあ、ジャイアントスケルトン C ですかね。
あー、でも、そっか、どっちもヒール効くのか。
ケビンドの方が先は、あれかな、ダメージは出ますよ。
今回で9ラスまで届きたいところではあるけれど。
さあ、どうします？別にここに関しては順番は不動ですので。
はい。
お任せします。あ、マイナス2をすっかり忘れていたけれど。
あ、うん。さっき言おうとしたの、それ。
まあいいよ。やけたものはしょうがない。
そうですね。
だし、まあ、回復が多少あれしたところで、もうここからあれだし、一応24出してるから22でしょ？まあいいよ。
あ、はい。まあこれ、回復量は減らないですもんね。
回復量じゃなくて、多分私のやつ、もう私のデメだとね、そう、18になっちゃって1個減るんですよ、ダイスが。
うん、ちなみにバーニーも減りますけどね。
減るね。減っちゃうね。
まあ、そこはチェックしてなかった、こっちのミスだから。
すいません。
さあさあ、どうする？さあ、どうする？ただし、もうここに関しては私もペナルティを見逃さないです、僕は。マイナスにな、マイナスにな。まあ、いいな。
私が骨をきっちり仕留めるっていう方で、じゃあ攻撃してもらって。
そうそう、骨を仕留められる人ね。ちなみに、まだフルパワーだからね。
そうですよね。
ほらほら、早くしないと。俺動いていいって言って、じゃあ、ウズウズしてるよ。早くしろよ、なろう。じゃあ待っとんだもん、なろう。
切り落としにかけるか。
うん、
まあ、可能性があるのは、そっちってことですよね。
マイナス関係ないから。
削り切るなら。
デメの方だから。
はい。わかりました。じゃあ先に動かせてもらいますね。
どうぞ。
では、ジャイアントスケルトンに切り落としをマイナス2。
うん、でも切り落としはデメの方だから。
うん、
大成功すれば、
はい、うん、デメが7出たからって大失敗になることはってことはない。
ないない、はい、そういうあれじゃないから大丈夫。
マイナス2、えい、35。
うん、まあ食らうよね。
22で、
ダメージはプラス 2D6。
はい。で、4D6 プラス7。4D6 プラス7。えい、2413。17。
17点か。じゃあ、速攻値の5点を引いて、12点くらいました。
はーい。
12点、26。
26。てめえな、さっきのデミのヒールだったら、やれちゃうぜ。ケビンさん、声が遠い。
遠いっすか。すべての判定にマイナス2っていうこと、呪文行使判定もマイナス2っていうことでいい？
あ、もちろんです。こうやってなんかうまくいかないみたいな感じです。
これはもうヒールを、ジャイアントスケルトンに打つっていう方向でよろしいでしょうか？
そう
ですね。はい、そうですね。殴るよりもその走行値無視が結構大きくて。
確かに。
うん、うん。
うん、じゃあ、いきまーす。ヒール。もう一回、天秤の君を、剣の君を、正しき戦いのため、傷の痛みを和らげください。ヒール！ということで、1D プラス10。
来るが良い。
まあ。
OK、OK。
でもね、4D6 プラス、5プラス新刊レベルだから、さっきと変わんないね。
全体的に。
4D6 プラス9だから。
4D6 プラス9。はい。24。
はい、2余りました。よかった。生きてる。ジャイアントスケルトン生きてる。生きてる。生きてるよ。生きてる。いや、おかしいよ。生きてる。死んでんだ。俺死んでる。俺死んでる。
俺じゃん。生きてるって何みたいな。
俺死んでるよ。
生きてるって何だろう。
じゃあ、そんな皆様のご期待にお応えして、あの、ジャイアントスケルトンがダブルラレット形式で投げ払いします。
はい。
半径5メートルは僕の腕の中というわけで。
ダブルラリアットですな。
うん。
はい、じゃあ 2D6。
うん、前出されクラスだよ。で、だから18でやってください。わ、ギリ成功しやがった。
よし。同時成功。
よ
っ。料理食らってんな。
おや。
まあ、ケビンはそのままで。
あ、食らっとく？
はい、ダメ。はい。
じゃあ、いきますね。じゃあ、4D6 でーす。
10。
かわいい。
極端。そして平均値。同平均値。6611。7×2、14点。
じゃあ、どうしよう。どっちかは、二人かわうができる？
できない。できない。できない。一回の攻撃に関しては一回だけ。
一回の反、あ、了解です。じゃあ、ケビンかわいます。26プラス14でもいっぱい。またもっと落ちていこう。
腹の立つ話だ。というわけで、じゃあ、ティラノとケビンはノーダメージで、イオリだけ、14点下ってください。14点下って。
7点。
引いてですね。
そうだね。
はーい。
はい。では、継戦カウンターを1上げていただいて、ラウンド4になりますね。はい。
上が15か。
はい。まだ、未だにペナルティが続いていますので、先制値に関してもマイナス2がかかったままです。どうぞ。
3ラウンドは痛いね。で、お。
わ、お、ケビンが高い。
ケビンが
大成功。
ケビンクリティカルしてる。
クリティカルしてるね。だから、これは絶対だね。だこっちが取らない限りは絶対だな。こっちが66出さない限りはもう、あ、違う。これはね、単純な数値だから。
ああ。
数値なんで、これにさらに5を足して15だ。
15。そうですね。
うん、15で反転になる。そうそうそう。
大成功。これ
はその反転。大成功。大成功で、達成値が上がってるという、なんか謎判定なんで。
プラス5されるって判定した
んでしょ。うん。ああ、いい攻めなんだけどな。ケビンの方が
先に、ね。プラス5のおかげで、ケビンの方がですね。
で一応、骨さんも言っておきましょうか。なんでかっていうとね、結構ね、たるい女がそこにいるので。あった。というわけで、ケビン、ケルベロス、ディラーナ、イオリ、ジャイアントスケルトン、バーニーの順ですね。
さて、割とやばくなってきたぞ。
じゃあ、ケビンからの行動になります。
はい。どうしましょうか。
これ、どうしよう。待機してもらった方がいいかもしれない。
うん。
どっちがいいかな。
その、ケルベロスの使ってくる呪文、こう、プロテクションで受け切れるかどうかっていう。
プロテクション貼るとどうなるっけ。
プロテクション、
プロテクション高さ5メートル、幅5メートルまでの5メートルナイト状の壁を半径20メートル内で作り出します。で、そうだね、ファイアボールやマジックアラードの実体を投射する魔法攻撃などを遮断します。一個できるので、前に置けば一応は防げるはず。
うん、防げるね。これはブリザードだろうとファイアボールだろうと防げる。
なるほど、大きいね。
プロテクションを切るか、待機するか、もう最後の、その。
まあ、正直、でもここプロテクションでかいかもしれんな。正直さっきのファイアボールがもう一回来ると割とやばい。
ですよね。
そうすれば、使ってみるのも。
うん、まだ出番がないですから。
番組的に面白いかもしれない。
うん。
ということで、貼りましょうか。壁を。
なるほど。
せっかく。
じゃあ、前衛の前に壁を貼るということで。
はい。
はい。じゃあ、プロテクションの栄翔をどうぞ。あと判定を。これ判定必要だっけ？
難易度15です ね、
うん。あ、じゃあ判定は必要ね。
ってことで、じゃあ行きます。プロテクション。剣の君を見るべき、失礼しました。もう一回。剣の君を見るべきをことを見、語るべきを語る者に、守りの加護を。プロテクション。
わ
あ。
はい、
うん。こういう時に無駄に電話が良くてね、ヒールでなぜこれが出ないっていうね、血流を流すことになるという。というわけで、21なんでバッツリ成功でございます。ここに来てなんかすごいね、6656だもんね、ケビンのデメが。ジェンガチンとこう、プロテクションが貼られました。
あ、というわけで、
ケルベロス
か。こちらね、はい。
なるほど。なかなかクレバーな判断だね。じゃあ、そうだな。君たちとは少し長い付き合いになりそうだし、ここは顔見せということで失礼させてもらうよ。エスケープ。
うわ。
というわけで、ケルベロスは、君たちの前から消えてしまいました。
なるほど。
で、ジャイアントスケルトンが、俺はみたいな感じで。
はい、じゃあ次の方。
で、言うのもかわいそうなので、ジャイアントスケルトンも連れててあげましょう。というわけで、戦闘終了になります。
はい、くそ。結局、人たちも浴びせれなかった。
そうですね、届かなかった。
でもですね、戦闘終了のと同時にですね、先ほどの、ピローニの霊がですね、
はい。
少し形を変えて、君たちの前に立ちます。
お。
あ、バーニーの前に立ちますかな。
はい。
うん。君が花を備えてくれたおかげで少しだけ意識を取り戻すことができた。ありがとう。
どういたしまして。
私たちはモーデナを守り死んでいった。これ以上私の体を使ってモーデナを壊すことは望まない。君たちが冒険者であることは理解している。だから依頼を出したくても私は報酬を払うことができない。だができれば約束してほしい。このモードのを守ってほしい。
はい。
約束するでござる。
ではすまない。
仕事受けよっと、
うん。我々が決着をつけるべきだったはずだったんだが、コースの君たちに全てを託すことになってしまった。不甲斐ない先輩では我々を許してほしい。では君たちに思考心の加護あらんこと。と言って、ピロニの霊は消えていきます。
はい。
というわけで今回のシナリオはここでクリアとなります。
ああ
、お疲れ様でした。
骨から装備を剥ぎ取りましょう。
ああ、いいですよ。
ガシャドク2体死んでますね。
うん、ガシャドク2体死んでますからね。ガシャドクは何を持ってたんでしょうね。
何か持ってましたっけ、
ね、武器なんでね、何でもいいんですよ。
武器一つ。なるほど。
武器一つなんで、こっちが選んでいいです。
おそらく残属性の何かしらの武器を持っていたんで。
うん、そうだろうね。ちょっと待って。武器ってどこに押したっけ？
武器は 300？
あ、ここだ。
369分しか。
なぎ払い対応のやつ。てか、なぎ払い対応っていうか別に両手武器だったら何でもいいんだな。そうですね。まあ、ここはバスタードソードですね。バスタードソードを2本コロンコロンと。
バスは。
使いにくいことで有名な。
コナンザグレートの武器が。
が落ちました。で、無事に依頼が完了しまして、ピローニの霊は、少なくとも成仏はしましたので、シナリオは成功という扱いになります。
はい。
で、では経験点1000点とですね、因果点分が9なので、これは、経験値がいくつだ？因果点のやつは、サマリ。
89かな
?89 だから250。だから、全部で1250点ですね。
はい。
の経験値を差し上げます。そして、成長点も3点差し上げますので。
はい。
はい。
で、そしてですね、今回の、MVP というかですね、一応発想上の勝利とさせてもらう人は、イオリさんに差し上げます。成長点を1点差し上げます。はい。ありがとうございます。なおですね、姿をこう、手に入れたり、その肖像を。
はいはい、
はい、はい。結構大事なことだと思いましたので、差し上げます。
はあ、ありがとうございます。
はい。はい、そうですね。残念ながらジャン君持ってたんですけどね。
あ、持ってた。
ああ。残念。
まあ、割と行き当たりばったりで、進んでからさっきあれ聞けばよかったみたいなの多かったからね。
聞くタイミングが、こっちの思考に追いついてなかったし。
そうなんです。あとですね、まあ一応、まあジルの墓がっていうのは、今回出せたので。
はい。
うん。
よかったかなと。
ありがとうございます。
はい。
これ、ケルベロスに関しては、叱るべきところに報告した方がいいですよね。
あ、そのあたりは、今、アフタープレイやってますので、そのあたりで報告するんだったらするっていうふうにしてもらわないと。
はいはい、うん。そうですね。
それこそ、冒険者の宿でアドベンチャーチートに記入して、 注目してもらうとか、その後、
はいはい、
きちんと報告を上げてもらうなんていうことをしてもらっても構いません。あ、せっかくですからあれしますか、あの君たちのあれも作っちゃいますか、受付所も。
あ、ありがとうや。
今、
はい、
サイコロ振りたい人、
あのみんなで、みんなで一個ずつってこう。
一個ずつ。
1、2、3、4、5、6、7。7回振れます。
7回ですね。
まあ、どうします。誰でもいいけど。
じゃあ、まず、私振ります。
はい。
あ、違うわ。8回だ。
8回。
近い。あ、じゃあ2回ずつ。
はい、じゃあ2回ずつ。はい、まず5。
1回目。5、はい。
はい。あ、じゃあ、そうですね。
7。
7。
2、7、5、7、4、4、2巡目。12。
12。
マジか。マジか。
おぉ。
台無しにする？
別にこれは全然、あれですよ。
大丈夫、大丈夫、大丈夫。ここは大丈夫。
ないからね。まあ、一瞬今、ちょっと脳裏をよぎったんだよね。
めぐりめぐらいまで。次。5、6、11。11。はいはい。7。7。
なるほど。はい。決定しました。
ちょっとこっちとしては、はい、もう願ったりかなったりですね。どの順番、上から順ですよね。
まあ、そんなとこですね。ちょっと待ってね。で、
ああ、なるほどね。
チラ
ーさん、わかる。誰かもう一人代表者に2D6振ってもらえますか？
じゃあ、順番でチラーナさん。
あ、じゃあ、はい。
はい。
おっと。
はぁ、あ、はぁはぁはぁ、いいんじゃないですか？
あ、とても面白いキャラクターができそうですね。
楽しみ。
できました。
盛りすぎ。
読み上げましょうか。髪型が、髪型がロングで、気だるげで臆病、学者の経歴を持った見た目がハーフエルフの竜で、瞳や髪の色は黒で、一人称はうち、うち、どっちでしょう。
うちかな、だもん。
ああ、うち、休日に街でよく見かける受付嬢です。とのことです。
はい。
はい。
こんなんできました。
ありがとうございます。
もりんもりですね、属性。
あの、ハーフエルフに化けた竜です。
あ、なるほど。見た目がハーフエルフね。はい、はい。
うん、そうです。さっきの12のところで竜ってのが出ました。で、竜の場合だと、見た目を選んでっていう風になったんです。最後の1回
はそれです。もう一回振り直しと。はいはい。
はい、
なかなかすごい人なんじゃないのこれ。
あの、進行対象でできないけど、どうすればいい
か。違う。それも、これをわしがエンジンやならんっていうこと。
まあまあ、多分隠してるんでしょうね。きっと。竜であること。
なかなか広がりそうな。
広がりそうな。
はい。まあ、あれですね。名前どんなのか分かんないですけど、名前俺が考えた方がいいのかな。
ぜひ。
まあまあ、なんか適当に考えておきましょう。もしくは、いい案があったら取り採用しますんで。
はい。
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 というわけで、今回は、これで成功報酬はもちろん受け取ってください。
はい。
はい。
はい、
20枚。
はい。
武器は売っちゃいましょう。まあ、これもアフターで。
これもまあ、後で適当に話し合って売って、とりあえずパーティー資金に回しちゃってもいいと思いますし。
はい。
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 はい。というわけで、今回は、無事ね、専用の受付所も爆誕しましたことなので、無事終了したということで、ね、まだ謎が謎を呼ぶ展開となってしまいましたが、どうなるんでしょうね。次回にご期待ください。ということで、今回は終了となります。お疲れ様でした。
お疲れ様でした。
お疲れ様でした。いや、ケビン大活躍。
うん。
全く活躍できてないような。
いや、ヒールのダメージのデカさと、プロテクションで張ったから多分脱出したんだろうし、あれ。 まあで
も。これ、ケルベロスは結局最後までずっと、ローブ被ったままっていうか、姿ははっきり見えてないんですよね。
うん、姿ははっきり見えてません。
そうですね。
まあ、ただ、アンデッドっていうのが分かっただけでも収穫じゃないですかね。
うん。うん、多分、肌の黄色は、悪かったんだろうな、血色が。
さあ、どうなんでしょうか。その辺はですね、まあ、またあれなんですけど、まあ、一応ね、殴ればね、そのローブが剥げて、正体がバレるというふうになってたんですけども。ああ。ヒールだとダメなんですよ。
ああ、なるほど。
直接殴んな人。
うん、うん、うん。
いや、まあ、相手が2体になったところでも、誰か突っ込んでいくことも可能なんじゃないかなとは思ったんですけど。
ああ、うん、ちょっとね、ピッケル投げるか迷った。あれだったらやよぎ効かないし。
いやー、そして脱出されると思ったから、これ、ボーラとかもダメなのかなとかちょっと考えてたんですよね。
そう、ダメなんだよね。脱出は別に関係ないから。呪文詠唱に関しては全く問題ないので。だから彼がやる気のうちにターンキルしておかないと。
はいはい。
実はね。
まあ、無理でしたね。
まあ、だから
はい、
結果論だけど、プロテクション貼らなければあのターンは実は魔法を使って次で脱出かなと思ってた。
なるほど。
うん。うんうん、使えれば、ね。
まあ、正直。うん。でも、あそこで食らってると割とやばいっていう状態になってたから、
誰かしたら死んでた可能性が。
まあ、ダウンか、その、なんだろう、その人もちょっと突っ込めなくなるとか、回復に手がかかるだろうなっていうタイミングだったから、
うん、
あ、これは一旦やっても大丈夫かなと思ってて。あとは、これは完全なあれなんだけど、あと魔法使用回数がぼちぼち厳しくなるんで、ケルベロスの方
が、う
ん。
なるほど、さすがに。
というような。
近づいて接触ヒール2発打ち込めばいけるかと思ってました。
そうそうそう、いけるいける。だから近づかれる前にっていうのがあった。だから全員にものすごい結構強固なスケルトンを買っといて。
うん。でも多分最初にスケルトンに接触ヒール打ちに行ったら、多分こいつどうせスケガだろうなと思って、かばわれると思ってたんで。
そうそうそう、
最初普通に殴りました。
それが正解。もうスケルトンガードだ。もうそのためのスケルトンだから。
うん、でしょうね。すごい。なんか、うん。自分もデュラハで同じことやろうとして、結局みんな死んだっていう。悲しい記憶があるので。
今回はまあ、ある程度戦闘がこう、ちゃんとシステマチックになるようにっていう。うん、ワンパにならないようにっていう形で。また違った形でね。
呪文強いなぁ。ああ、やってどんどん来られる。
ああ、違う、で、前がしっかりしてるから、しっかりしてるというか、この数があるから、
うん、そうですね。簡単に
突破できないでしょっていうのと、あとは、ちょっと卑怯になってたけど、一回破裂を透かしたから。
はいはいはい。
あれは辛かった。
まさかの対策を取ってくるとは。
うん、取る、そりゃ、もち
ろん。うちの遠距離それだけだもんなぁ。
別にほら、マジックミサイルとかヒールとかあるから、封じられたところとか何にもできなくなるわけじゃないからさ、まあ、まあ、1回ぐらいいっかと思って。
あ、そうか、真面目さがあったか。
実際の状態でもヒールかマジックミサイルかっていう選択肢がありましたからね。
うん。だからそういう手を使う。だから完全になんだろう、イオリの刀を奪うとかっていうレベルじゃないから、それはもうどうにもならない。そういうのはね、もうできれば嫌。だからやっちゃダメなんだよね。もうただ、ものすごいストレスだからさ。
多分、もうものすごい敵で相手が無刀取りとかやってくるぐらいの感じだったら。
ただ、それはもう演出で一回やらせるから。それはもう戦闘演出で一回。
うん。
で、まみえることもあるかもしれないですからね。ちょっと対策も考えないと、こちらも。
ゲラゲラゲラゲラゲラ。ゲラゲラゲラゲラ。ゲラゲラゲラゲラ。強いよ。そこそこ。
あれか。こっちが、カウンターマジック取って、脱出に対してカウンターマジック打つっていう。
ああ、そうそうそうそう。そういう手段はある。カウンターマジックは、
マジック瞬間で確かに強いんだよね。
とね、判定がね、マイナスなんだよ。
うん、あれ。その場合って
、
うん。相手の呪文に対応して消すっていう場合だと。
そうそう、カウンターマジックだってあれカウントスペルだからね、使い方的には。
うん。
うん、あれを使えるようになると強いんだけど、ただ、うまくいくか。まあ、因果点をそこはちゃんと含めてやればっていう感じだね。そうすればもう相手もほら逃げようと思ってるところを消せるわけだから。
うん。まあ動揺する。
うん。
しかも一旦無駄にするし。
で、ボコボコ殴ればそれで勝てるっていう感じになるから。もうそしたら俺が言うセリフはただ一つだよ。話し合おうって。暴力は良くない。
まあ、とりあえずあいつのことは覚えておきましょうか。
ちゃんとね、 やってありますから。まあ今回はね、質疑応答がね、なかなか難しいというか、シティティックなんで。
難しかったですね。
はいはい。
経験の薄い部分がもろに出てしまいましたね。
まあ、だからキーワードに反応しますよっていう。
やっぱそのタイプでしたね。
まあこれ結構、がっつりつまんでもらわないとすごい長くなっちゃいますからね。